ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まあ今年も終わり？
あ、終わっちゃうんですか？
早いね。早いよ。1年が本当に早いですわ。
あっという間ですね。
あっという間。
なんかこの前100回ですね、みたいな。そうそうそうそう。年始ぐらいにしたような気がしてたんですけど、うん、もう今年が終わっちゃう。
そうですよ。藤岡弘さん来てもう1年ですよ。
あ、早い。
もうなんか1年で早いな。
早いですね。
ね、そうだ、この間100回言ってたんだもんな。
そうですよ、
うん、で2016年はね、いろんなさ、
はい、
こうアニバーサリーだよなんて話もしてたじゃないですか。
してました、してました、ね、
ウルトラマンが50周年で、仮面ライダーが45周年で、スーパー戦隊シリーズが40作みたいな ね、
はい、
でちょうどね、春スーパーロボットスピリッツの時にあ、この作品もアニバーサリーだよなんて言ってたのが、機動戦艦なでしこが20周年だったわけですよ。
そうなんですよ。そこにちょっとびっくりしました、ね、見てたのに20周年かと思って。
おお、はい、だよね、うんうん、ということで、それをもうなんとか2016年のうちに我々的にもお祝いしようということで、強引に持ってきましたね。はい、今回この方がゲストでございます。どうぞ。
どうもこんにちは、南尾美です。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いしますということで、はい、南尾美ちゃん来ていただきました。
お願いします。
ありがとうございます。お忙しいとこね、まあ本当に暮れの忙しいところ、
ありがとうございます。
ねえ、ということで、尾美ちゃん、あれですよ、うん、機動戦艦なでしこ、
はい、
20周年でした ね。
びっくりしました ね。
あら、
なんか、
うん、ついこの間でしょ。でも
そう、ついこの間、感覚的には、うん、
でもレイナちゃんは見てたの？
見てましたよ、オンエアの時、ね、必死で見てましたよ。
毎週毎週撮ってただ
よね。うん、だと思う。出てたしね。
出てた、
出てた、なんか言ってたしね。
うん、
すごいすごいきっついこと言ってた。
そうですよね、バカバカ言ってました、
ね、
言ってた、言ってた、
言ってた、
もう20年だ。それ流行ってましたよ、それ周り。
でも、うん、20年って言ってもそこずっと相手の20年じゃないんで、はい、
うん、
あんまりこう、なんかゆりとはずっとなんやかんやでお付き合い、歌も出したりとか、
う
ん、映画やってたりとか、
うんうん、
あの対戦出てたりとかしているので、
はいはいはい、
あんまり、なんでしょう、
うん、
嫁になってみたりとか、いろんなゲームとかでも人ともっと呼んでいただいたり、瑠璃自体が、あの、いろいろ皆さんの愛情のおかげで、
うん、はいはい、
あのここずっと、うん、完全に切れることがなかったので、なんとなく、
はい、
あの、ね、うん、ずっとルリちゃんはいるなって感じがします。
そうそうそう、
ちょっと大人になってみたり、またちっちゃくなってみたりとか、いろいろしつつで、う
ん、通常のキャラって何歳って言ってその時で終わりじゃないですか、
うん、そうだよね。
でもルリって2年後に16歳になって11から16歳になって、
ちゃんとね成長して、そう、アニメの世界では珍しいですよね。
そうなんです。
タラちゃんではありえない、ね、
あの島次郎みたいにループする時もありますけどね。
あ、そうか、そういうのもあるし、
そう、0歳児から6歳児をこうループするっていう、
あ、ね、
そうそう、
もう輪廻転生みたいな感じでぐるぐる回ってみたいな。
そうなの。
あ、まあ、そんなお話もいろいろと伺っていきたいと思いますけども、うん、そんなわけで、
はい、
南尾美さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ゲスト、南尾美です。よろしくね。ふふ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の48階です。
いらっしゃい。
はい、というわけで、うん、今回はね、南尾美さんに来ていただきまして、
ういっ
す、うん、ういっす。
やっぱり大野さんの顔を見ると普通になってしまう、
はい、普通になってしまう。
普通
なんです。いいのよ、いいのよ、普通で。普通、今よだれ出しかけたもんね。普通って言いながら、
やばいやばい、
普通すぎるわ。
お家かなみたいな感じ。
まあでもね、そういう
仕事
それがコンセプトだから、
ね、
あの、
ね、
もうあの友達しか呼ばない番組なんで、基本的にあの、ね、わがままでやってる番組なので、
秘密基地なんでくつろいでください
。ありがとうございます。
ね、もう今日はようこそ、本当に玉川の地下48階までね、
本当にね、
お越しいただいて、ね、
キーンしますよ。
そう、キーンするでしょ。高速エレベーターだったから ね。さあ、そんな尾美ちゃんでございますけれどもね、意外に そう、子供の頃のお話とか普段ほら仕事であったりすることが多いからしないじゃないですか、うんうんうん、一応この番組そういったプロフィールをこうね追いながら、うん、いろいろと例えばどういうきっかけで声優さんになったのかなとかね、
はいはい、
だからこれを聞いてくれた人があこういう風な経緯で声優さんになったんだ、うん、あ私も頑張ってみようとか私もこういうことやってみようとかって参考になるといいかななんていう、うん、
なるかな
大義名分がありますからまずお生まれでございます。ご出身どちらでしたか。
父東京です。
あ、もう東京でございますね。
生まれです、う
ん、東京とは申しますがどの辺。
うーんと玉子の方です、
ね。あ、東京と言いませんね、そこね。あの前の都知事がですね全然行かなかったとおなじみのあっちの方の地区になっちゃうわけですか、うんうんうんうん、ね、でも東京都。
東京都、
うん、ね、江戸っ子と言わねえかでもみたいなね、うん、
江戸っ子じゃないけど東京都、
うん、東京都なら東京都かみたいなね、うん、
そうね、都か、うん、大丈夫、学校は全部東京都だから大丈夫。
おまあ割とじゃあ環境は自然にこう恵まれてる感じ。東京都は名ばかりの。
まあそうですね、うん、そうですね、しょうがないそれ。
あ、じゃあ子供の時はどうですか、結構、そういった原っぱとか。
いや、あのね、
うんうん、
あの一人っ子であり、
はいはい、
あの完全私立育ちなので、
お嬢様な感じ。
お嬢様なんですかね。いやでも
里親的なイメージ。
受験をずっと超えてきて、うん、幼稚園から小学校受験して、
うん、
でまあ大学受験してみたいな、
はいはいはい、
飛んでる飛んでる、なんかもうお受験状態で、
はいはい、そんな早くから。
そう、
もう小学校の頃から、
まあ、でも小学校の時点では大きな鉄棒があるって言って、
うん、
入りたいって母に言ったら、
はい、
じゃあ頑張れって言ってそのまま入っちゃった感じなんで。
いやいや、でも受験があるんじゃないですか。もう俺らなんかないもの、普通に義務教育のさ、普通に横浜市立だったから。
逆にその公立って言われるのが、
はいはい、
いまいちよくわからない。
お、
全部私立しか行ったことがないからってこと。
なんかあの
かか
一番必要なところに、
うん、
あの私立、私立。
あ、そうか、小学校中学校ね、
ま
あ、通常で言う義務教育は義務教育だけど私立で。
そうそうそうそう。
あ、そっかそっか。
ちょっともう大変なことにみたいな。
いやいや、もう超箱入り娘な感じのお嬢様が、そんなイメージになりますよこれはまた、
うん、うん、そうなんですかね、
うん、なんとなくね、
なんとなくね、なんとなくね、だからその時だけは頭が良かったの、は
い、いやいやいやいや、三つ子の魂ですよ。それは何をおっしゃいますやら。優秀な方はもう先にね、優秀な状況から優秀な学校行って、で優秀な社会人になるわけですよ、
うん、
で我々のような凡人はですね、なんとなく学校行ってと、なんとなく卒業して、なんとなくこんなことになりてえなと思ってね、大体中途半端に生きてるっていうですね、まあそういうような流れがこういろいろあります。うん、そういった中でやっぱり、ね、選ばれた人っているわけでさ、
うん、ね、
まあ、選んだのか選ばれたのか分かんないけど、 で、でもじゃあ一人っ子の小学生の女の子は、
うん、
どんなことしてました小学校の頃って。と、
うん、小学校の頃何やってたろう、うん、勉強
ほら、
あ、でも遊ぶよりは勉強。
勉強、
いや、あのね、小学校1年生から5時間とか普通にあるんで、
う
ん、で土曜日まであるから。
うわ、そうだ、当時はね、まだね、あったけど、
あ、うちの学校多分今でも普通にあると思うんですよ、
うん
うん、
あ、現在でも、
現在でも、
ね、カリキュラムが、カリキュラムによるので、
そうか、土曜日休みなんだ、
うん、私私立は基本休みのところもあるし、うん、その代わり休みの場合は、うん、あの金曜日までにものすごいスケジュールが入ってるっていうのとか、
6時間目とかね、なんか
7時間目くらい、
7時間目
やっぱり、やっぱり
聞いたことない、7時間目って何
すごい
聞いたことも食べたこともない、7
時間目って何時に終わるんだろうみたいな、
う
ん、
そういうのも
中学だって7時間目はなかったよ、
なかったですね、
中学入った時はまあ6時間目まではありましたけど、中学の時はそこからお掃除っていう、
はい、
あのみんなで必ず、うん、あの休みなく掃除が、どっか、うん、学校の何かを掃除して帰るっていう、
は
あ、あのお掃除の時間、
はいはい、
なんか
もう掃除ぐらいはしましたよ僕らも。
でもね、やってたの、
ほうきでギターの真似したりとかね、
そっちがやっちゃダメ、
掃除の時間はまずほうきでギターの真似でしょ、
うんとね、うん、できないね、また女子だけに入っちゃって、
で
か
確かに
ね、
あのテレビでたまたま、
うんうん、
あの宝塚の、
はいはいはい、
学校あるじゃないですか、
ありますね、音楽学校ね、
そこの、
うん、
あの掃除の時間のがテレビでやってて、
はいはいはい、
あれうちと一緒じゃんみたいな、
あら、すみれの花咲く頃、
そう、花咲く頃と違うのに、
あらあら、
あのこうテープ巻いて、うん、角をペスペスペスペスってこうやってみたりとか、半分か
しそう、もうこれだったらシュートメさんも大丈夫、
あ、そう、シュートメ
さんこの誇りなにみたいなこと言わせてたまるかみたいな、
そんなそんな状態になって
る
ので
、
結構みんななんかちょっと不思議な状態を繰り返して
る、うん、それなのもじゃあ小学校の頃からみたいな、
小学校の頃もみんなちゃんと掃除だけはものすごいやらされて、
う
ん、これも学業の一環だみたいな状態だったので、
へ、
普通な感じ、あの、うん、
普通なんだね。
そう、周りがみんな普通だから。
そりゃそうだ、周りみんな、クラス、学校がみんなそうだから。
小学校の頃の時点で、東大行く子が当たり前みたいな言い方をされるので、
あ、
なんで何、東大って何っていう子供がいるのに、
東大が普通ね。
そうそう、50点以下だとどんどんその切り捨てられていってしまう。
東大に行けないよっていうか、もう東大か東大じゃないかぐらいの勢いだね。そうそうそう、
女の子は東京女子かなみたいな言い方をされる。別にそこに行かなくてもいいんですけど、
でもなんとなく雰囲気がね。そう、
小6に小さい頃から進学校みたいな、
入ったら進学校だったの。
すごいね。
びっくりなの。
エリート養成所だよね、もうね。
あの大きな鉄棒があったから行ったの
に進学校だった。
そうそう、
衝撃。
あの鉄棒は何だったんだろうみたいなね。
だって小学校で大車輪とかの勉強授業があるでしょ。
は
いや、だから勉強だけじゃなくて、
あ、そうそう、
体育の方もその大車輪させようっていう、
うん、すごい、
文武両道
みたいな、
してんのかな、
うん、
なんちゅう学校だ、すげえな。そんな
ん疲れちゃいそうですね、毎日
やってることは楽しいんですけどね。
まあまあ、苦しくなければ OK ですよ。
ちっちゃいから知らないから、
うん、これが当たり前だと思うよね。
6時間6時間あっても当たり前って思って、うん、外に出た時に、あれ、う、違うか、違うか、
はいはいはい、
みたいなのが、それ出てから分かる感じ。
じゃあずっと割と勉強をしていた感じ。
そうですね。
遊ぶとかは、なんか友達とか
周りにないんで、私立なんで。
あ、そっか、ちょっと距離が遠いんだ。
そう、ね、後ろ両隣、うん、みんなお姉ちゃんお兄ちゃんで、まあ、基本お姉ちゃんお兄ちゃんと、
ご近所は、
ご近所とはお兄ちゃんお姉ちゃんと遊んでもらったりとか。
はいはいはいはい。そうか、同級生とかいないもんね。
そうね、下が全然いなかったんです。
例えばバス通学とか電車通学とか。
一応まあ、あの、うん、電車通学になるので、
ね、電車だもんね、うん、だったから小学生のうちから定期買って、
そうだ、
普通に電車で
行ったでしょ。そうそう、普通にいう状態だったので、う
ん、たまに朝早く見る、
それ、
うん、
制服着て、
うんうん、いた小学生の
子で、
今もいるいる
いるいる、
うん、
よくあの私も電車乗ってると後輩、うん、後輩って思う時ある。
俺やっぱこんな小さいうちからかわいそうって思ってしまう、あの余計なことを思うおじさんだけど、俺たちは。
でもね、多分やってる方は当たり前
なんだ、うん、そうだ、それが当たり前なんだ、それが常識だから。
そ
う、へえ、そういうこう。
でもバレエはやってた。
バレエ
は、クラシックバレエを3歳からやってました。
3歳、あ、俺やっぱお嬢さんが まっしぐらじゃん。お嬢様一直線ですよ、それもう習い事も含めて。
小児喘息だったりとかして、
体が、
うん、そう、肺を強くとか体を強くしようっていうのの目的で入ったら、なんか
大事大事、それは大事だ。
なんかいい感じだったの、
うん、はい、
バレエも、バレエがいい感じだったので、
はいはいはいはい、
なんかこのままバレエか
しら、体柔らかくなるしね、
ふんにゃふにゃになりすぎて、あの、どっちかっていうとバレエの筋肉よりちょっとあの雑技団的な、
はいはい、
ぐらい
柔らかい。
あ、どうすんの、あれ、お酢を飲むと柔らかくなるってよくさ、
なんないよ、
関係ないか。だからね、中国雑技団、中国雑技団とかで見るとすごい柔らかいよねって、うちの袋とか普通にさ、あれ相当お酢飲んでるよっていう、ね、お酢を飲むと体が柔らかくなるって結構信じてたよ。で、あのドクマムシサンダユ
ー
さんがさ、ミツカンスのコマーシャルをやった時があって、その時にね、まあ、CM 上の演出ですって、今だったら漏れなくテロップが入るだろうけ
ど、
あのビンゴとそのミツカンスをさ、ごくごくこう一気飲みしているドクマムシさんが最後に押すっていうね、そういうコマーシャルがあったの。だから、あ、こうやって飲むんだ、そうすると体柔らかくなるのかなと思ったけどさ、それをやる勇気はなかったけど、
押す飲んだらピーになってしまいますね。
押す飲んだらね、柔軟ではなくてピー
だ。そうそうそうそう、そこが柔らかくなっちゃうんでダメですね。
ね、ダメだ。あの、そこはお腹が柔らかくなっちゃうね。
そうそうそう
そう、別の意味で。
別の意味で柔らかいこと。
やっぱり柔軟体操を毎日こう一生懸命やるというか。
でもね、もともと体は柔らかかったみたいで。
でもほら、小さいだ、3歳とかさ、
そう、
だから子供って基本的に柔らかいでしょ、まず基本が。
そうそうそう、
ね、そこに持ってきてさらにこう体をね、柔らかくするから。
そうそう、そ
りゃいいやね。
最初からアラベスクって言われる、あの、後ろにこうキュッと足を上げるやつができていたので。
あ、でもそれって元々の関節とかもありますもんね。
そうそうそう、
できない子はできない。
あ、じゃあそれで、じゃあバレエを始めて、
そう、体だけふにゃふにゃだった。
お、じゃあバレエ少女だったんですかね、じゃあね、もしも何かこう特徴というと。
私でも、うん、バレエ少女というよりは戦隊少女じゃ
戦隊ショー、え、ちょっと待って、
あ、突然出てき
ました、ちょっと今あまり唐突すぎてちょっと今
ごめんなさいごめんなさい、
いやいやいいですけど、
どちらかというとテレビ見て友達が、はい、まあ本当に同じ年代の子がいないから、
あ、まあちょっとテレビっ子にはなるかなとは思うけど、
完全
あテレビっ子だった、
ま、おばあちゃん、おばあちゃんが、はい、あのテレビをの主導権を持っているので、
おいおいおい、
学校から帰ってくると時代劇チャンネルになってるわけです
よ、あ、まずそうですね、水戸黄門とかね、そうそう、夕方4時からの、ね、
朝はおばあちゃん、うん、起きてるんですけど、うん、テレビ見ないから、うん、チャンネルをつけると、うん、なんかいろんなこう戦隊的なものとかのリバイバルしてるもの
とか、やってた再放送とかね、
そうそうそう、うんうん、それを全部見てから学校行ってまた帰ってきてっていうと、はいはい、ちょうど見れる時間帯が、うん、みんなが見れるその歌番組とか、はい、そういうのは塾行ってたりいろんなことしてるんで、ね、見れなくて、
はい、
だいたい、うん、そうですね、戦隊的なもの、それからあのなんかこう着て戦うものみたいなのとか、
はいはいはい、特撮ヒーロー系なね、
ま、私の中で言うと影の軍団的なものとか、
おー、影の軍団
的なものとか、ま、時代劇チャンネルですから
、
そういうのが全部だったので、ちょっと子供らしからぬものに行っちゃってました。
違うね、普通の子、まあ、でも男の子だったらまだね、うん、チャンバラ系とか、うん、でそういうアクションとか戦隊ものとか、うん、まあ、仮面ライダーとか、
リカとも遊んでましたけど、リカちゃんとも遊んでましたが、リカちゃんとライダーが結婚とかいう、うん、おままごと
をシチュエーションを作りの、
そうそうそう、
てかそのなんかライダーの人形を持ってたの、
持ってる、
持ってるの、え、なんでお母さん買ってくれたの、
うん、
あら、いいんだそれは、
いい、大丈夫、
あ、まあ、一人っ子だからさ、まあね、いざとなればね、その、うん、買ってもらうことはできるかもしれないけども、うん、何、仮面ライダー欲しいとか言っちゃう、うん、
幼稚園とかの頃も、うんうん、欲しかったみたいで、
まあ、リカちゃんはまあ納得できると思うんですけど、
リカちゃんはでもリカちゃんだけなんですよ欲しいの、
はい、
他は欲しいわけじゃなくて、
はい、
リカちゃんが欲しいだけで、うん、そこはすごい好きなんだけど、
うん、
一人でおままごとをしなきゃいけない時間とかもあると、
あ、
彼氏とか欲しいじゃないですか、
はいはいはい、いろんな人形出てます、
そうそうそう、
渡るくんがいるじゃないですか、
渡るくんは嫌だったんです、
え、ダメだ、決められた恋はしたくないみたいな、決められた男は嫌だ、こんなもうちょっと不良っぽい方が良かったとか、
よくそこね、そこなんでかっていうのがいまいちよく分かってないけど、基本的に、ライダーが彼氏なの、うん、で毎回こうなんで仮面を取らないのとか言いながらずっとやってる
仮面ライダー買っといてよ
あ、でもあの仮面ライダーのお面取れる人形ってのあったけどね、
あったですか、本当に、
ね、あったんです、だから多分年代的な問題だと思う、僕らの子供の時はね、うん、結構なんかウルトラマンでも仮面ライダーでも、なんか、ね、お面がねパコッと取れてちゃんと中に七三のお兄さんの顔が映ってるっていうのね、 あったの、であとね、あの男用のそういった人形で、うん、G.I. ジョーっていうのが昔あって、うん、そういったあのこう兵隊さんのね、うん、まあ、いわゆるコスプレで奇世界の人形があって、それから派生して、変身サイボーグ1号っていうね、いわゆる男版のリカちゃんだよね、があったんですよ、
社長がめっちゃうなずいてるんで、
ね、社長ありましたよね、変身サイボーグ1号宝から出てたの、
へ、
うん、でもうウルトラマンも仮面ライダーも変身忍者嵐も機械ダーもバロムワンもイナズマンも、当時のだから70年代ヒーローのそうそうたるメンバーがちゃんとコスチュームだけ売ってて、
へ、
でそれにあのベースのあの人形でちゃんと着て、でさらに関節が、体の21箇所の関節、手首とか胴とか足首とかが21箇所が動くっていうね、だからそれでそのウルトラマンのスペシウム光線っぽい格好ができるとかね、うん、そういう仮面ライダーがこう蹴りをしてるポーズが取れるとかっていう人形があって、お面を取ればちゃんとお兄さんの顔してるっていうのが俺らの時代はあったんだけど、
超合金は、
超合金はねその後なんですよ、
あ、そうか、超合金、
超合金はもう72年とか3年とかぐらいになるから、うんうん、かもうちょっと、うん、まあ、前後なんだけどね、あ、でもじゃあ仮面ライダーの人形とリカちゃんと遊ばして、
うん、レンジャーたちがボーイフレンドなんで、うん、リカにすごい、うん、あのボーイフレンドいっぱいいるんで、
いっぱいいるね
でもちょっとね、みんなね変身してるの、
変身するんですよ、モモレンジャーが黙ってないでしょ、
モモレンジャー
はうちのレッドとかあのもうブルーとかを連れてってくれんのよみたいな、どうしてくれんのよみたいな、
黙ってたかもしれない、
黙ってた特にそこはいいや、騙して
る、そこ騙してる、
うん、リカちゃんが OK みたいな、
そうそうそうそう、
へえ、ちなみにライダーだと何号っていうか何ライダーとかって覚えてます、
ね、私でも一番好きなのはサンバルカンなんで、
サンバルカン、
ライダーだと、
うん、
すごいあの、
うん、
うんとね、V3 が、
はい、
にのに似てる、
はい、
お兄ちゃんが いて、
宮内博さんに似てる、
すごい似てる。ああ、うちもともと美容師を母がやっていて、美容室をやっていて、で、あのそこにあのいろいろや、うん、来てくれる
お客さん、
お客さんというかあの、うん、あの業者さん、
あ、なるほど、出入りの業者さんね、
はいはいはい、毎回担当のお兄ちゃんがすごい似てて、
は
い
はい、やっぱり美容関係のお仕事されてる方だから、うん、ちょっとねやっぱかっこいいおしゃれな人が、
そのお兄ちゃんにずっと毎回毎回赤ちゃんなのに、うんうん、わがままを言って、うん、返信してもらっていたのがあって、やっぱりV3 かな、
V3 って言わせてた、
そう、
お兄ちゃんやってやって V3
ついでにあの全部やらせ、その時代も全部 やってもらって、
あ、お兄さんよく全部知ってたんだけどね、
うん、すっごいやってくれて、
その時出会ってたら僕全部やってあげたのに、ね、半端ない数やって、まだその頃番組は少ないわ
もうすごいやってもらって、
うん、
歴代ライダーずっとだから、その次の年のは次の年のライダーを全部やってもらうみたいな、う
ん、
はい、
あ、ちゃんとじゃあ
一番好き
なお兄ちゃんそのために見るんだ、もう結構大人だろうにね、
そう、すごい大人だと思って、
はいはいはい、
でやってもらってましたね。
へえ、で戦隊はサンバルカン
が一番好きだ、一番何しろ一番好きで、
ストライクだ、
うん、ストライクで、
う
もうあの形も全部、
はい、バルイーグル、バルシャーク、バルパンサー
を人形で作ってたりと
か、筋金入りだね
でもと中に一人リカがいるんですよ、
あ、でもリカちゃんはいるよ、ちゃんと、
そうそうそう、リカちゃん、あの何でしょうね、ワイヤー入ってて、
あ、か
な
り
曲がる子もいるんで、ポーズできるよね、それもね、
一番できるんです、リカが、うん、
アクションリカちゃんだね、ある意味、
あとバレエのチームの子たちとみんなで、うん、あの形はどうやったらできるのかっていうのをずっとやってたの、
はいはい、はあ、小学生で、
そう、
あら、
だって周りに本当にお兄ちゃんお姉ちゃんしかいないんで、
うん、あ、そうだね、
遊んでくれるのがあとパパ、うちの父親なので、はい、男の子がやっぱり多かったり、お姉ちゃんたちはちょっと上なので、
あ、そうだな、
近いのが男子だったりとか、
あ、そうかそうか、そうするとやっぱりちょっとこう、
ね、男の子のですね、
ね、うんうん、だから通常田舎だとそれでほら木登り一緒にやったとかなんかそういうふうになるけど、まあまあそこは東京とか都会ですから、
そうです、
ね、でやっぱりでも、ね、で年代的にそのテレビっ子の部分 で見てたのがサンバルカン、その前後とかはデンジマンとか、
あ、デンジマンも分かる、
うん、でサンバルカンが真ん中とすればデンジマン、うん、バトルフィーバーが前に行って、で今度はゴーグル5ダイナマンだ、ね、
バトルフィーバーがうっすらなんですよ、うん、なんか、うっすらで、うん、分かってるんですけど、
うん、
あの完全にこうと言われちゃうと、はいはいはい、ちょっと分かってて、コサックだなんだ、
分かってる、コサック分かってたら大したもんねこれでデンジマンがこうあって、デンジマンなんとなくあれしてて、サンバルカンで
そのあたりね、もうね、うん、あのいろいろこう学校も忙しくなってきていて、
でもサンバルカンは、
でもね、サンバルカンだけはずっと覚えていました、
うん、
多分すごい好きだったんだと思う、
あ、ちょっといっぱいインパクトがありましたよね、3人でっていうのもあったんだけど、だ当然その一人一人のこうキャラクター性っていうのがね、やっぱ5人を描くよりは3人描く方がより描けるからね、だんだんね、
ギャバンとかになっていくんですよ、
あ、ちゃんと長期政権だらよかった、はい、サンバルカンで終わるかと思ったけど、
終わらないんです、
サンバルカン、じゃあ一応ゴーグル5は
言ってるんです、あの要はずっと、うん、ずっとつながっていて、うん、ずっと見てるんです、
あ、見てるのね、
はい、ただ
で一番いいのってサンバルカンだけども、 その後じゃあゴーグル5もダイナマンも
全部
バイオマンも
バイオマンも見てるし、バイオマンっていうのも全部歌えたりするんですけど、歌は歌えるんです、だけど
今ちょっとダイナマンな感じだったけど、
ダイナマンですね、
ちょっと両方入ってたけどな、
両方入っちゃった、
まあ大丈夫、まあ、隣の年だから、
そんな感じです、なので全部一応歌えたりとか分かっているんです、
あら、なるほど、
はい、
でゴーグル5の途中ぐらいで今度ギャバン出てきましたよね、
はい、あの、うん、ギャバンはギャバン至上主義になっていくんです、もうギャバン大場さん大好きになって、
あらっとっとっとっとっとっとっと、あらららら、ギャバンシャリバンあたりをじゃあ見てるわけ、
そうですね、もう全部見てます、ね、
その辺ね俺出てるよ、
うん、知ってるかも、
ね、出てるよ
そう、全部見て、ギャバンに関してほんと好きで、
うんうんうん、俺マック空間作ってたよ、
あの私
レバーをギーンってやって、
なんかしたらギャバンになれると思ってました、
う
ん、
ああ乗着できると思ってた、
はい、
ああいいね、けなげだね、痛いけだねおお、そうですか、じゃあサンバルカンからこうね、ギャバンに、まあ、浮気したわけじゃなくて、
まあ、進化してます、
進化してってね、はい、でそんな少女は、まあ、じゃあ中学生ぐらいになるじゃないですか、そしたら、
まあ、なっていきますね、でももうその状態でもジャックと言われる、
はい、ジャパンアクションクラブ
ですね、千葉真一さんのグループに、
はい、
もう続行なわけですよ、そこでもう小学校から続行なんです
、もうすでに小学生に
し理解してたんですか、そのなんかこうそういうアクションがあるとか、
真田広之さんが大好きだったので、
はいはいはいはい、あー で王道だね。
で真田ひろゆきさんが出てるものを追いかけると、うん、必ずジャパンアクションクラブ
漏れなくついてきます
よ。漏れなくロゴがついてくるん
ですね。はいはいはい、JAC だね、
はい、で、うん、だんだん今度はもともとあのショッカーだったりとか、
はいはいはい、
あの悪い方の皆さんの動きが好きだったので、
う
ん、
ありがとうございます。
なのでそこから入っちゃうので、あの主役が好きよりもやりたいのはあの敵側なんです。それも敵の女性じゃなくて、
はいはい、あのいっぱいいる方、
そう、いわゆる戦闘員みたいな、
戦闘員のがやりたかったみたいで、
やられて崖から飛び降りるとか、
そう、
あ
飛び降りられるんだって思ったの。
飛び降り
高いとこ好きな
の。やったやったじゃねえわ。
それがあって、うん、ずっとだから戦隊もの大好きなの。でも変わってないです。
あ今日に至る、
今も
いいね、
話早い。
だってずっとずっと来て、いやもうそんなんじゃないよと思っていたら、ある日電王とかにもハマりましたから。
なるほど、
王道だね、ある意味、ある意味特撮ファンの王道だね。あらららら、もう、ね、45年間ありがとうみたいな感じの、
ありがとうみたいな状態に、ね、はい、お仕事状態でもやっぱりそういう男の子のものがすごく好きだったので、もう途中多分この後出てくる、はい、黄金勇者ゴルドランであったりとか、 ああいうのに出れたということもすごいことだったと思う。
なるほどね、うん、そうだったんだ。じゃあもう、じゃあ小さい頃からそういうのを見て、はい、
そうですね、真田広之さんに会いたくて、
はい、会いたくてどうしました。
ジャックのオーディションを受けて。へえ、熱い。
いやいや、いいの、熱く撮ってくださいよ。ジャックのオーディション行った、ね、
オーディションというか、うん、うちの母が、
はい、
熱い、うんうん、その真田広之さんにそんなに会いたいんだったら、うん、ジャック行ったら会えんじゃんって、うん、お母さんすごいですね。お母さん
すごい特訓してんな、すげえの。
父と母が言ってて、はい、それ小学生なんですけど、
小学生の娘にジャック
行ったらって
やっぱあのちょっと世間と違うね、やっぱりな。
すごいですね、
こうすごい、うん、いい意味で飛んでると思う。
多分面倒くさかったんだと思います。一緒にどっか行くときに、あの握手会とか行くの面倒くさくなってきた。
ファンで行くとね、ファンクラブとか入って、そうそう、でファンの集いとかあったりとかするけど、はい、ずっと何時間も並んでさ、でやっと握手できると思ったら一瞬で、はい次の人とかなっちゃうしみたいな。
そうそうそう、なんか
でも一緒とか入っちゃえばね、
入っちゃえば、あの子ほといても真田さんに会えるから、見ていられるから、
うわ
って思ったんじゃないかな、う
ん。え、なんでそんなに真田広之さんが大好きになったんですか。
なんででしょうね、うん、
影の軍団かしら。
あか、うん、うん、なんだろう
ね、やっぱ広之さんがこう世にね出てわーって騒がれた
軍団かな、
やっぱ影の軍団とか、うん、ちょっとほらもう本当にそういうアクションがもともと好きな人たちが見ると、宇宙からのメッセー ジ、はい、
だと思います。
僕らはそうですね、宇宙からのメッセージで初めて真田広之さんという存在を知って、
なんか朝やってたんですよ、朝の再放送かもしれないんですけど、
はいはい、銀河大戦ね、うん、あのテレビ版の方ね、
そうテレビ版をやってて、
あ佐々木勲さんがね演じて歌ってたやつね。
そうです、はい、でそれをがすごいやっぱり前、うん、見るじゃないですか、はいはいはい、ずっとで真田さん、うん、すごいとかかっこいい、はいはい、最初真田さんじゃなかったんですけど、
あ
のもう一人の
小田明さんの
方、お兄さんの方が好きとか言ってて、真田このあたりも真田さんがだんだん好きになっていった感じだったと思いますね。だから真田広之さんありきでジャックを受けてみたみたいな、あの高校生以上って書かれているところに、うちの 母が出しとけや、う
ん、高校生以上って書いてあったんですね。
書いてありました。
そうなん
だ、そうだよね、
小学生で出したってことですか。
う、うん、
ね、
まあまあうちも中学校になる、
うん、ある
ぐらいのところで、うん、まあいっちゃうと、
うんうん、まあ中もかも変わんないよ、まあ、
同じ同じ
中高一貫教育だしみたいなわけでもないこと言いながら、
そうそういけるいけるって言って、もうどうせダメ元で、ね、アクションとかやる方々だから、うん、あの力も強くなきゃいけないし、で、はいはいはい、とりあえず第一次審査みたいな書類審査に出したんでしょ
う、はいはいはい、まあそうですよ。
もうなんか半年ぐらい全然何も連絡なかったんで、やっぱり子供ダメだったんだよね。
普通だって条件満たしてないんだからね、
まあ、そう
あそれは無理だよ、
無理だよ、
おいお前中学生って書いてダメだよ、高校で読めやってなるよね。
そう
普通なら
って言ったら、うん、春休みのところで、中学の春休みのところで、はい、豊島園に来てくださいって言われて、
豊島園に、
うん、
あら、
四次審査やるん、
4時あれ
いつ前か4時まで行ってたんですか、書類が、
はい、
1時じゃなくて
なんか1時で出したはずなんですけど、
でしょ、
いつの間にか4時審査があるんで、うん、っていう電話がうちの母にかかってきて、
あらあら、
四次審査ってなんだろう、あ大丈夫だこれでおみちゃんは真田さんに会える
あそこ行けばね、
うん、オーディション
お母さん最高
すごい
そのお母さんの感じ最高
面白い
で行ったら、うん、あの 体育館みたいな大きなところがあって、
はいはい、豊島園のところね、はい、
でそこにあの白いテントがど真ん中に2つちっちゃいテントがあって、うん、周りをあの体育のあの敷くやつがあって、はい、マットがあってマットで丸く囲われてるとこに、うんはい、なんか体操着持ってきてくださいって言われたんで、はい、学校の体操着持って親とやっぱり一緒に
行って
でうちの父と母が休みだし、うん、なんだこれみたいな感じで行ったらあのジャックのオーディションだったんです
。おいおいおい
で皆さんのジャック の, あの制服のような、うん、あのジャージを着 て,
着て、ね、
いろんな方がいらっしゃってあなんかテレビで見たことある人だみたいな感じで
いるいる
いるいるって思って、うんうん、いたらテントの今でも覚えてるんですけど、うんはい、正面から向かって右側のテントに真田広さんがいたんですよ。
おついに見た
見た本物 だ
動いてる、
うん、と思ったら、うん、あのチケットあのこのカードを持って、
はいはい、
おなおん南おみちゃんですねみたいな感じで、うん、あじゃ あのまず最初に着替えて、
はいはい、
あの前回り後ろ回りをしますと、うん、前転後転を、うん、あのやってくださいそこ入って一緒にやってって言われて、
できるようにしてくれて、
そうそうそう、うん、なんかそれで分かるのかやっぱり柔軟性とか、
分かるよね、
それがレッスン でコーチ各コーチが今思えばあすごいコーチが、
うん
ちょっと鬼っぽいコーチがダーって並んで、
あの怖い係の人いるのね、その年にいるのよ、
怖い係の人たちが、う
ん、本当はみんな優しいんだけど、ある木の人に対してはあの鬼コーチがよっていう人が必ずいるよね、それは、
うん、でコーチたちがこう各所いて、
はい、
でじゃあそこ入ってって言われて、
うん、
ぐるんぐるん回った
でんぐり返しして、はい、前転後転して
そうそうそう、うん、でなんかコーチ的にもちっちゃいなって思ったんですって、
うん、あそれちっちゃいだろうだって、
うんね、
中学になったか何年かくらいの
そうそうそう、ね、まだあの入学式がないのであ
まだ小学生だ言ってみりゃ
そうですよ、ね、がなんかこうちっちゃい子来たなみたいな、
うんね、一応18以上のはずだけど随分小さいなと
思ったおかしいのなんか、まあ、一番下で15歳とかの高校生1年、
うん、
高1になる子、
う
ん、中3ぐらいのはずなのでおかしいなみたいな、
でももっと小さいぞみたいなね
なんか、うん子供来たなみたいな顔
そう、ね、子供だよね12歳だからね、うん、で
多分前転倒立とか後転倒立もさせられたかもしれない、
はいはいはい、
でそれを
後転倒立すごいなそ
うで危ないんで2人ぐらいこう
ああの補助をね
補助をついてくださっ て、
うん、
であじゃあ終わったんで、うん、なんかチェックしてるんだと思うんですよ、うん、で終わったんでそこに並んどいてって言われて並んだんですね、うんうんうん
はい、
で、まあ、子供なので、
はい、
目的は真田広之さんなんで
そうだよね
真田さんの方に行けたらいいなと思ったら、うん、ちょっと右側に寄せてくれたんですよ。
おうおうそのひろゆきさんのいる側 の、はいはいはい、の列にね。
でこのまま行けば真田さんと面接だやっほいって
思う。喋れるじゃん。
喋れるじゃんと思ったら、あれお名前言ってくださいって言われて、
はい、
名前を言ったら、
うん、
あごめんね反対言ってって言われて、
あら列が違った。
列変わらされて。ってしまって、
変えられちゃった。
え、ここだったら真田さんじゃないじゃんって。
ないじゃん。
まあ、子供ですからね。
うん、だよね。誰がいたのそこに？
千葉真一さんっていうのはすごい。
音大代表。もう日本の憧れ。世界の千葉。
その横に、うん、あの志保美悦子さん
と。ああ、志保美さん
も。お姉様が。
すごいメンバーだ
な。すごいメンバーだったんですね。
まさにそのジャックのもう黄金期の一番すごい時だもんね。
私の中では、千葉真一さん、影の軍団の。棟梁がいるみたいな、
服部半蔵いる、
服部半蔵いるみたいな、
我が身すでに鉄なりがいる、
そうそう、うん、まあ、空の人がいるみたいな、
この感覚、空なりがいた、
本当に、
うん、
でも真田さんがいいわけです
よ、そうだよね、子供だもの、お子ちゃまだもの、
はぁと思ったら、
うん、
で、まあ、入らされて、
はいはいはい、
で、わぁ制服なんで、
うん、
女学生って言われて、
千葉さんが
千葉さんがそれで隣で塩見さんが、
うん、
今は女学生って言わないのよってツッコミが入って そのちょっと軽い漫才みたいなのを見せられながら、はいはいはい、バレエやってんのって言われて、
はい、
あ、はいって3歳からって言ったら、じゃあ足とか上げられるし回れる、うん、って言われて、あ、やれますって言って、子供なんで、
ね、
スカート履いてるんですけど、
うん、
制服なんでそのまま足バーンって上げたら、
塩
見さんがいいのよそこまで上げなくてみたいな
見えちゃうわよみたいなね
それで、千葉さんがその時に、
うん、
あのいつから来れるって言ってくださって、
うんはい、
で私はあママに聞きますって
そうだよねだってね子供だもの
って言って終わったんです、
はい、
でその次の日ぐらいに、
うん、
あの週に1回でいいんで、
はい、
おいでって
あら
言われて、もうクラスに、うんうん、そのジャックの養成所と言われる、
はいはいはい、養成所だね、
そうなんです、クラスに通うことになってしまったんです。
えっ、ほんとジャック、あの当時特に、今もそうだけど、あの当時は特に養成所入るって至難の業ですよ
って言われましたね。
だって何千人の受験者が
だったみたい
です、いたはずで、受講者というのが、
イメージ映像しか覚えてないんですけど、もうすごい人数のお兄さんお姉さんが、
はいはい、あ、もう4次試験でもね、
4次なんで、あの前転後転をしている、
うん、すごい数の人が、
あとあのしっかり整列して、うん、あの皆さんジャックの方が整列させて並んでる風景を覚えているんですよ、はいはい、ちっちゃいこの箱じゃなくて、うん、もう本当に豊島園に、大きな場所、イベントとか多分やる体育館の場所で、
そこが満杯でしょ、
満杯な状態、
それが4次試験ですからね、
はい、
だから1時から数えたらそれ何十倍ね、
そうのか、
うん、痛やもし
れない、2時3時ってなんだよみたいな、うんうんうん、知らない状態なの
とか、さらにこういろいろチョイスして、いろんなところを探して考えりしたんだろうね、
うんうん、
きっとね、
そうなんですよ、
書類審査ってやつだよね、うんうん、は
でちょっと若干本当失礼な話なんですけど、子供なんでクラブ活動なんですよ。
いいよね、あだその感じが良かったのかもしれない、うんうん、必死さんで、必死さがなくて、
なんか天真爛漫さとかがなんか良かった、
うん、で多分ね、千葉さんがね、そのね、スカートを上げたとこ中身だな、きっとな、それでのコロってね、千葉真一のお札だなこれ、きっと参っちゃったな、もう我が身すでに鉄なりだよそれで、もう我が心が空なりになっちゃったんだよ、
ちょっと空な感じになっちゃった、
ね、空なるとこに住むところだよ、もうね、へ、あ、それでジャックへ、
そう、
はあ、すごいな、そんな人いないよ、あんまり、ね、そこでそういう状況でジャック入った人いっぱい知ってますけど、そういう感じで入った、
だから同期がうんなんといっても、うん、皆さん10歳以上上の方が多かったりするので、
実際にそのジャックに行った時に、うん、やっぱり中学生はいないんですか、
いなかったですね、
うん、いないね、
クラス的にはもう本当に一番下の方で高校生だと思います、
う
ん、もう高校生からしかやらないんで、
実際そうだよね、
そこを土日のクラスにはもしかしたらいたのかもしれないんだけど、うん、私が行ったのがもうあの学校終わっていくクラスだったので、うん、
まさにクラブ活動だ、
クラブ活動なんですよ、だからもう全然もうすごいね、あの腹筋50って言われてもできる人たちばかり、
うん、はい、腹筋50、
そうそうそう、
もう当たり前じゃ
ん、腕立て女の子はじゃあ3畳ねって言われても、うん、はいって言いながらできる人たちばかりの中に、うんうん、だよね、だよね、何もできないのが入りました、
うわ腕立て伏せは
できてない、
できないの、
うん、できなかった、
え、腕立て伏せできないでチャックに入ったの、
入った、
うん、
奇跡ですよそれは、
だから大野さん的には、うん、なんだそれっていう、
いや、もうポカーンでしょ、
うん、
もうポカーンですよ、
だからコーチとか2人、うん、その時2人いらっしゃって、
はいはいはい、
お一人は、どなただったかな、うん、1人はもう完全にもう、はい、おみちゃん好きと言われた、はい、沢田庄司君、
あ、沢田庄司さんね、
もう、はい、北川さんかな、
北川つとむさん、
つとむさんがいらっしゃって、はいはい、北川さんもポカーンってしてて、
う
ん、
あ、分かる分かる、そう、もう今北さんのポカーンが浮かんだもん今、
で沢田さんはお聞きになってたみたいで、うん、今日からかって言われて、
はいはいはい、
よろしくお願いしますって言ったら、まあ、新人さんが何人かいらっしゃる中に入った時に、うん、もう沢田さんがもうずっと見ていて、
うん、
この子は何もできなかろうっていうのが分かったんだと、
ああ、やっぱ直感で、
うん、直感でね、
やっぱプロだからね、
うん、で、まあ、あの肉体訓練から入りつつ、うん、だってもう笑いながら本当に何もできないんですもん
いや普通めちゃくちゃ怒られますよ、まあ、何しに来たんだここにっていうね、
うん、
普通はね、
うん、でもこれ怒ってもなみたいな、
子供だし ね、 ね、中学生ぐらいだからまだね、
おみいくつだっけみたいな感じで、うんうん、12みたいなことを言うと
それは怒れない、泣かれたくなっちゃうし、
あーっていう状態で、で、まあ、ずっと通って、まあ、真面目なので今思えばすごい真面目だったなと思うんですけど、
えらいえらい、
うん、ちゃんとあの通って時間はちゃんとこなすんだけど、
うん、
あの全くね、
うん、
あの筋肉つかないんですよ、でこうやっといで1週間例えばあったら、うん、こういう1日何回やって、
筋トレになるから、
筋トレになるから、ね、
うん、
で自分も苦しくなくなるから、
うんうん、
おやりって言われて、ね、やるんですよ、
的確なアドバイスだと思いますよ、
毎日やるんですけど、
うん、やったんだちゃんとね、真面目だから、
やった、
うん、
全然筋肉つかない、
は
で お前はどんな体質をしてるんだって言われながら、
得意体質だね、まさにまさに得意体質、
ただ根性だけあるんで、
根性あるんだ、うん、
本当に次の回の時、その1回目、はい、2回目の時に、
次のレッスンには、
レッスンの時に、うんうん、あの倒立をしろって、全員壁に向かって、
はいはい、
倒立をしなさい、
うん、ね、
1分半、
1分半ので
、うん、1分半できない子は、うん、今日帰れって言われて、
あ、
で私できちゃったんですよ、腕立てもできないのに、まあ、根性だけで。
そうですよね、腕立てできないってことは本当は手で支えてられてないはずなのに、
だけどただ壁にはよかかっていいんで、
足はついていいんだ、
足はついていいからと思って、でもそれでもやっぱり
辛いです
よね、頭に血は昇るし、でも1分半やらないと帰れない、帰れないっていうか帰れって言われちゃってるから、1分半やらなきゃサードコーチとあのレッスンできないと思って頑張ったらできちゃって、やっぱりできない方も体が重いというか筋肉ある人って苦しいんですよね。
逆に筋肉あると体重いからね、まさに
本当に。でそれでこの子ができるのにっていう怒られ方をする、
うん、うわかわいそう、むしろその人たちが見ろ、オミができるのにお前なんでできねえんだみたいな、
そうそうそう、
あれとんだとばっちりだよね、
はい、そうすごいとばっちりで申し訳ないって思いながら、はいはいはいはい、なのでみんなもでもそうだよねって全員がみたいなのでずっとやらせていただいてました。
面白い、
何も本当にできなかった、最後まで腕立て1回ぐらいしかできなかった、うん、でも辞めるって言っても辞めさせてもらえなくて、
おいおいおいおい、
あと半年頑張れとか、
あ絶対ねものになると思ったんだろうな、うん、でも正しいよやっぱ、
ちょっと怪我しちゃったので、うん、ドクターストップが、
あそうだったんだ、うん、
あの、
うんうん、
まあ、これは相手が悪いとかうんぬんというよりも、うん、体もものすごい軽いし、食べても筋肉にならない、50キロ台にならないんですよ、
はいはいはい、
で全くならなくて、うん、ダンスの筋肉はつくんですけど、うん、その戦う筋肉が全然本当につかない状態で、
ね、
である日あの一緒に組んでた方に手を離されちゃって、あの受け身が取れなくて、そのまま飛ばされちゃった状態で、それ救急車だったの で、
あらららら、
うん、でそこからちょっと腰をやってしまったりとかして、うん、これはドクターストップ、うんそうだね、って言われて、
うん、
であの声のお仕事もあるよって、うん、うちではその斡旋したりなんかそうちょっと分かんないけど、
うんうん、
声のお仕事もあるからおみ探してごらんって、
はいはいはい、
俺たちもなんか探してあげるから探してごらんって言われて、結局ジャックの方はそれで辞めることにな ってしまう。
あでもやっぱジャックさん優しいよね、そうやってね、探してごらんこういうのあるよっつってね、
でジムの方に言っていただいて、でコーチも澤、
はいはい、
田コーチがつきっきりで、
うん、ほぼマンツーマンだから、
俺がいない時は言っとくから、うん、できないことはできないと言いなさいって
言う、優しいね、
でも本当にジャックそれやっちゃいけないと思う
日本最高峰のねアクションチームだよ、
そうそうそうそう、ただ問題は私、うん、高いとこ平気じゃないですか、
あ平気じゃないですかって普通に言われました
けど言われましたもんね、
確かにね、
そうそう、
そうなんだ、
うん、だから高いとこ平気なんで、ここから飛び降りろって言われても平気で飛び降りちゃいますよ、
度胸はすごかったんです、
度胸なのかな、
度胸ですよ、
でも好き、
うん、俺事務所入った時にあの落っこちっていうのをね、うん、初めて
出
した
時
にあのね19メートルかな、落っこった、うん、あの落っこちをやった先輩がいて、うん、で一応日本記録みたいなの一時持ってたの、うん、まあ、最終的には真田広之さんがね、
う
んうん、
25メートルとか転職
から
飛び降り
てみたいなあったけども、それまでの本当にその19メートルで、うん、住友の三角ビル新宿の
あそこ
にゴンドラを立てらして、うん、なんか特番で
やりましたね、
でうちのチームが、うん、あのそれ全部、まあ、仕込みで、うんうん、みんな先輩だ、日体大の先輩とかがいて、で元ジャックの人とかもスタントマンですって来て 3,4 人かなやって、でみんな 18,18,18 飛んで、で1人だけ19メートルぐらいの飛んだ先輩がいて、その人が僕の直系の先輩だったので、その人にあのこちらがあれって何ですか、うん、度胸一発、もう何もいらねえ美術なんて、うん、度胸一発って、でもその時もう一人別の人はやっぱエアマットに落ちた時にちょっとやっぱ首やっちゃって、いまだに痛いなんていうようなことを当時よく先輩に言われたけども、で結局そんだけいやもう花火上げて19メートルやりましたっつった後に、ではアメリカから来ましたゲストのキティ・オニールさんっていう女性のスタントウーマンの方が来て、いきなりなんか25メートルからあの体に革ジャンに火つけてそのままビュンと飛んで、何だったんだ俺たちはかませ犬かなんていうさ、そういう特番があって、でもその時にその一番最高日本人で最高飛んだ先輩から、うん、あの度胸一発だよって言われて、あそういうもんなのかななんて思ったけど、でも大丈夫だね、その極意をもうすでに10代で知っている娘、怖いねもう、
ここの水のね、
はいはいはい、
の訓練でね、うん、この水の真ん中に飛びなさい、はい、はい、って言って飛んじゃうんです、
ジャボーンってね、
そうすると周りがね、
はいはい、
あの子がやっている
またやけどしちゃった、
やけどしちゃ
った、やけどしちゃうよ周りが、
そうなんですよ、
ゴーグル5のロケの時に澤田さんがね、
うん、
そこ秩父の ね、長瀞からね、うん、飛び降りた時ね僕ら補助しました。
素晴らしい、
うん、ちょうどなんか登山客じゃないけどその登山の格好してなんかそのデスダークっていうワルのね軍団になんか催眠術かなんかかけられて、うん、その一般市民が次々と飛び降りていくみたいなので、うん、岡本義則さんとか東山茂之さんとか、はい、増田哲夫さんとかで沢田昌司さんこの4人がね次々に長瀞にねドボンドボンって落っこっていくの。でこの間ちょうどこの間ね、長瀞へ遊びに行ったんですよ、うん、青影さんとね、うん、で時にここだったなと思ってちょうど船で横通ってしたらガイドさんが、昔はここから飛び降りる方もいましたけど今はその下側の砂がだいぶ積もってきたので、うん、もう今ここ遊泳禁止になってますなんですけど、うん、あの時ここから飛び降りてその中に沢田コーチもいましたね。
そうなんです、ジャックに入って何があって、うん、沢田コーチがものすごいかっこいいっていうのだけは分かってお誰よりも沢田コーチがものすごい大好きなの、うん、今何大好きです、何でもできちゃう。その私の目の前で倒立というのは45度ずつできるものだぞっていう足をね45度ずつ上げて倒立まで行ってで後ろに倒れるときはこうバランスさえしっかりしてれば倒れないんだって言って45度ずつ後ろにやっていてでまた戻してっていうのを
まさに上海座席みたいな感じで
扇形を全部自分で綺麗に足を落とさないで全部見せてくれた。もう神のような
神ですよそれは、
うん、私の中で神と呼んでる
いい出会いがね、
そうなんです、これあってね、
あでもそうででもそういう声優の道もあるよつって、うん、ちょうど同じ時期じゃないですかね富澤美智恵ちゃんもね、うん、ジャックにいて
道枝さんは多分クラスは違ってるんですけど、ねうんうん、なんだっけなダンスの授業かなんかの時に、
はいはいはい、
目の前でものすごい勢いで踊ってたのが多分道枝さんだと思う。
おっとヨガヨガの同期だったわけだ
ぐらいなのかな
14期ぐらいですよ
多分、ね、
あおみちも14じゃあ一緒だよ
多分入ってると思います、
うん、
だから
僕がだから現場に行った時がだから大体一緒に遊んでた連中が11期とか12期ぐらいですよね、うん、で今度13期の連中が何人か現場に入ってきたっていうところまではいた、うんうん、僕も現場に
そうか、うん、道枝さんがそうすごくかっこよく踊ってて、
はいは
い、ああいう人がデビューをするんだねって子供が思ってたん
です、うんうん、はいはいはいはいはいデビューしましたよ。
そうなんです、うん、で道枝さんがいらっしゃるのも知らないで、うん、声優さんとしているのも知らないで、はいはい某15歳のって某って言ってもあれですけど、15の時に初めてデビューという形で、う
ん、
声の方は15歳から
やらせてて声優さんの方も早いんだよね。
早いですよね、
まあねうんたまたま声優さんの方は友達が一緒になんか公開オーディションみたいなのがあって、
うん、
でそれに一緒に行ってって言われて私が入ってしまった、
うん、ああ
もうオーディションあるある、ね、付き合ってった人が受かっちゃうっていう、まあ、よくあるあるって言うけどなんか本当にあるんだ ね、うん、あら
確かに
でもたまたま作ったら君もちょっとやってみないみたいな感じで受かっちゃうパターンね、うん、
一緒にやったら受かってしまう拾われちゃったみたいな。
あららららでもそれでじゃあそこからじゃあ声優の道が開けていくっていうか、まあ、
学校が厳しかったんで、
うんうん、
大学も行きたいとか、ね、いろんなこともありつつ、うん
はい
まあ、その時期は緩やかにって言っていたら、うん、顔出しの方が結構いやさすがジャックでなんか新しくて、
そっかそっか、
まあ、V も含めた、うん、いろんなね企業用の V であったりとか、うん、
PV ってやつだね、
PV っていうのであったりとか、はいはいはい、
プロモーションビデオね、
そうですそうですそうです、うん、あとは何か あの CM みたいな地方 CM であったりとか、うん、そういうものに受かりやすい受かりがちだったので、
じゃ結構ローカル CM なんかも出てたりするんだ。
どうかな。でもだから
それで映像誰か持ってないよ全国の人を
皆さん。それで言うと、うん、顔出し系だったりとか、うん、と洋画の生子供なので、
リアル子供だもんね。
リアル子供なので、洋画の声を、
はい、
の子供をやってたりとかっていう方が多かったですね。
そうだね、子供だけどほら本当に小さい子役だと、
う
ん、ほら夜遅かったらねちょっとお仕事にさせていただいて、ねね、寝かせなきゃいけないとか、うん、途中で帰りたいと泣き出す子がいたとか、うん、昔ね、だからほら野沢雅子さんとか、ね、小原典子さんたちがこう、うん、
やってみましょ
うね、女性でやればいいじゃんみたいなことになった
んだけど、うん、今でもねそういう夜とかのものとかだと、うん
ね、
収録長いとかそういうのが、
うんね、だけどそうかリアル高校生ぐらいだから、
そうリアル高校生で、
うん、
ちょっとなんとなく、
うん、
ジャックというね、うん、あのベースが、はいはいはい、あたりもするのでなんとなく使いやすい根性だけはあるので、
う
ん、
あ根性はもうねあのすごいよ、ガリガリ飛び降りるし、
そうそうそう、
断崖絶壁大丈夫、
いりませんけどね声の場合はね、
いやいや断崖絶壁から
そうそうそうわーって言いながらね、
あでもイメージトレーニングできますよみたいなね、
ありがたい
ここで背落ちですみたいなね
あ落ちれますみたいな、
ここで今頭入れましたみたいなね、そうそう背中から落ちてます、
すごいよくわかるので
ああ
でもそこもありつつでやっぱり声の仕事というのが洋画系の、はいはい、子役さん子役だったりとかも多かったんで、うん、それそっちの方で呼ばれることがあったんですけど、はいはい、やはりさすがにあのなかなか学校の方を見るっていうので、う
ん
う
ん、止めないよねちゃんとね、うん、きちんと見据えてい
ただいて、うん、でまあ学校大学の方へ入ったあたりから、うん、あのアンパンマンさんの、はいはいはい、ディレクターさんが呼んでくださったりとかするようになって、はいはい、今に至るみたいな、
あそっからもストーンともうすごいですね、輝かし
く、いやどうですかね、もともとでも、うん、あのどちらかというと、うん、あのこうよく言う今で言ったらアイドル系の華々しい方というよりは、あ、まあ、草を張っているみたいな感じ、
そうだよね、崖から飛び降りるからね、
そうなので
立ち回りでぶん投げられちゃって腰がなんつってんだから確かに大変なことは大変
で、オーディション自体が、うん、はい、あの事務所からもらうよりも、うん、逆にも言っていただくことの多いんですよ、
ご指名で
ご指名で来ることありがたいことに、
あ素晴らしい、
呼んでおみちゃんちょっと呼んでって言ってオーディションをさせていただいてっていうことが多かったりとか、まあ、洋画のディレクターさんがいらっしゃって、はい、あのゾウのババアルっていうんですけど、それをあのじゃあおみ呼ぶからみたいな感じで、おいおいおいおい、絶対おみじゃなきゃだって言ってくださって入るとかいうことがあって、でオーディションで確実に受かったっていうのが、うん、あの四文字熟語シリーズと言われる、うん、あの頑張るがという、
おーおー、はい、元気爆発、
はい、爆発させていただいたのが、うん、オーディションで、うん、呼ばれていってみたいな感じのがそこからだった
んです。それまではじゃあもうなんか南さんでみたいな感じでこう
呼んでくださることが、
でもそれであれですよね、ディレクターさんの間でこの子はとても良かったから、じゃあ僕も使おう僕も使おうみたいな、そういうことですよね、きっと。
なんですかね、ありがだとあの先輩とかがこういうのいるよって言って紹介してくれたりとか、飲み会の席で、まあ、ちょっともしかしたらちっちゃいから飲み会はダメかもしれないけど、あのいるからいるからって言って、男の子の声、生であいつ男の子の声だよみたいな感じで、
そうか、リアル男の子の声が出せるぞっていうね、
リアル少年なんで、 今でさ、今でこそ、うん、あのさっき言ってくださった、うん、あの機動戦艦なでしこと言われる女の子がパンと来てくれたので、うん、女の子の声っていうのもやらせていただけたんですけども、うん、ルリまではほぼ男子ですから、うんうん、あの生で喋ると、うん、あのね、中学生以下の生子供なんですって、うん、今でもだから CM とかだと生の男の子とオーディションを張ってます、
うん、へー、当時はもう本当貴重な逸材ですよ、だから欲しかった、うん、でね、そこそこ、
ね、ありがたいことです、
ま
あ、
大人っていうかあれだし、ね、ね、本当ちっちゃい子役じゃ使うわけにいかないけど、うんうん、あね、その声が出せる子がいるって、うん、それは重宝されるわ。
だから今でも、うん、この CM とかで、うん、夜中撮らなきゃいけないとか、
子供、
うん、使えないじゃないですか。
だからもう 今厳しいですから
ね。二者選択で、うん、あの子供、本気の子供の時はもう朝方から撮らなきゃいけないけど、うん、大丈夫だ、午後からならいるみたいな感じで使ってもらったりとかしてます。
なるほどね。
うん、すごい中性的な音なんですよ、元々。
面白い。その頃はじゃあまだジャックだったわけですか、
うん、ジャックはもうその中学生の時に辞めてます、うん、
あれと辞めて
辞めて、うん、そのオーディションの時はどこにも入ってなくて、はい、であのアーツビジョンさんが主催していたあのテレビアニメのその、あ、
なるほどね、
公開オーディション誰でも受けられるよ、
一般の人も大丈夫ですよ、
一般の人もどう、あのオーディション、まだオーディションテープからなんですけど、オーディションテープくださいって言ったのに呼ばれてしまった、あの一緒に出してって言ったら最終審査にまた、またあの2時3時ないんですよ、最終審査、
突然
最後、ちょっとまた再突然最後呼ばれるみたいな、
すごいね、人生三段跳び、
すごい、
ありがたい、
ね、シード校ですからね、名門高校だよね、1時から行かないでいいんだから、やっぱ持ってるんだな、すごいな、
そこで、ね、なんか、うん、男の子が来ると思ったら女の子だったみたいな、
女の子が来たみたいなね、
声の質的にはそのちょっとハスキー、高くてハスキーもの、うんうんうん、歌うとソプラノの位置なんですけど高い音出るんですけど、ちょっとハスキーめの不思議な音とは言われます、
は
い
は
い、それがやはりありがたかった、その頃 の、 あの皆さんが、うん、あ、いいんじゃないって言っていただいて、
まあ、言ってみればフリー ってことですね、まあ、
その
時
点でフリーで、でその後、うん、アーツビジョンさんが、まあ、あの何にも子供なんで、まだ、ね、まだそこ子供なんで、まあ、
マネジメントも含めてね、
そうですそうです、でそう今でいう日本ナレーション演技研究所と言われるところ、うん、
日慣れ
というよりは、うん、いろいろすっとんで、うん、西村智道のクラス入れって言われたんです。
おはいはい、西村智道さんの
皆さんお仕事してるところに、はいはいはい、半年後にその時のオーディションが、うん、やはり主役が高校生の方だったりもして、うん、子供が辛いと、うん、それはちょっと難しいから、はいはい、あのオミちょっと半年後にオーディション、あのもう別のやつ入れるから、うん、半年までって言われて、うん、先生のところ西村智道さんのところ入れられて、うん、そこでちょっと今度は声優さんというか演技の勉強を半年させられて、うん
はい、
でそこでデビューですね、うん、半年後に
いよいよ声優、
そうです、ね、
南由美の、まあ、誕生といいますか、こう快進撃がガーッとここから行くところでちょっとじゃあ CM です。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今回は南由美ゲストです。僕島次郎よろしくね。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。
まあということで、うん、南由美さんにいろいろとお話を伺ってるんですけれども、はい、うん、なんだろう、不思議な、うん、なんか出会いというか 人と人とのつながりがめちゃくちゃ面白い、
うんうん、
なんだろう、だから不思議な魅力を持ってるのかな。もちろん素敵な人には間違いないんで、うん、そんなのあれなんですけども、ね、いやいや俺ほら思ったことはそのまま口に出すからね、あのなんだろうな。
でも私声、あの、うん、今日初めて南由美さんに生でお会いして、うん、おはようございますって入ってきてくださったじゃないですか、うん、でこう声聞いて、うん、はーって一瞬なったんですよ最初、うん、なんだかよくわかんないけど、なん
か催眠術にかけられた。
かけた。いや、あの今まだ全然番組あれ出てないですけど、うん、あーニコリンボーってなっちゃったんですよ。なんかそういう
ジャンルだ。
そういう何かしらのなんか、
兄さんっていう
人ってなってしまって。
本物いただきました。本物。
でやっと落ち着いたんですけど、うん、ただなんかそういうこう会った時に、うん、おみさんに会った時に、うん、ふーってなんかこう魅力惹かれてしまう何かがあって、うん、きっと皆さんこう、うん、ふーって思うのかなって、なんか自分ではさっき勝手に実感したんですけど。
ありがとうございます。
ね。うん、なんかこう一緒に何かやりたいなとかね、そば、うん、にいたいなとか、うん、そういうね、
嬉しい、ありがとうございます。
ちょっと前なんだけど一緒にね、はい、あの某企業のね、うん、あのパーティーの司会を
やったの、
やらさせていただいて、
ありがたいことに、
うん、いやいやいや、もう
大野さんいなかったらちょっと大変だったの。
いやいやいや、とんでもない。もうそこの社長さんとか、うん、もう会社の皆さん、はい、すごくもうやっぱりおみちゃんとね、すごくいい関係でね、あ、なんか素敵だなと思ったけど、そういう風になるんだな、なんか周りが、
うん、そう、なんか
不思議不思議、
うん、なんかこう
ね、
ふーって入っちゃうんです。なんか
そんなおみちゃんがふーっとアニメ界に来ました。
、はい、
ね、でそういったオーディションもあって、うん、ね、はい、でその時になんかきっかけみたいなのってあったんですか。そこからこうそういうこう主にそういったアニメの仕事が増えていくきっかけみたいな。
アニメの仕事自体が増えるっていうのは、まあ、うん、アンパンマンとかもちろんそうなんですけど、うん、一番はそのね20周年と言われる、
はいはい、
うん、機動戦艦なでしこ
だと思います。まさ
まさにそこまでってやっぱり、はい、あの黄金勇者ゴルドランとか、あの主役もやらせていただいているんですけど、はいはい、一番そのいろんな方に名前を知っていただいた作品だと思います。
なるほどね。
それまではもうみんなが、うん、はい、おみいい子いい子って守ってくださる方も、うんうん、お兄様お姉様、
うん、
もう皆さんたくさんいる、うんうん、お父さんお母さんまでもがこの業界にいていただ、うん、いてくださって、
うん、いっぱいいるからね。
本当にもうちっちゃい頃から知ってる方もいらっしゃる中、はいはいはい、教えてくださったりとか、うん、千葉光一さんという、
はい、
あのもう音体がですね、
はいはい、亡く
な
ってしま
う、もう大好きなが、うん、あのゴルドランで、うん、おみいいかと、この仕事はこういう風にやりなさいとか、うん、おみの声はこうやったらいいよとか、
うん、
いっぱい教えてくださった、
うん、宝物だね。
宝物なんですよ、うん、でそこでもあの島々虎の島次郎というオーディションを受けさせていただいて、島次郎くんというのを今長く続かせていただいている島次郎でも、うん、やはりあの おみちゃんがいいってやっぱり言ってくださるディレクターさんがオーディションを受けさせていただいて、うん、今に至ったり、オーディションももちろん137人ぐらいいた、なんかこう、うん、おうちの中から選んでいただいた今があるんですけど、
それだったらすごいビッグなね、うん、やっぱりこうそれで企業さんのね、
本当にありがたい、
うん、だって必ず小さな子供たちがもう通る道でしょ、うんうん、まあ、今日もスタジオに島次郎君来てくれてるんですけども、
そう、島
次郎ね、もう、うん、猫社長のね、あのこう実物ですけれども
ありがとう、
お嬢ちゃんたちがね、島次郎で育ってますから、でも間違いなく、
そうなんです、うん、ありがたいことに、でも、うん、途中まで島次郎自体が企業さんのものなので、うん、教育のものであったりするので、うん、今みたいに島島島ってみんなが言ってくれるっていうのがなかったんですよ、うん、
おおいおいおい、
そう、知る人ぞじゃないんですけど、うん、あ、企業のキャラクターだねっていうところが多くて、
そうか、もともと
はね、そうなんです、そうなんです、うん、でも縛りも多かったし、うん、なのでそれで言うと、あの、要はアニメを見ている皆さんに 声と顔がっていうような部分っていうのがやはりドンときたのはなでしこだと思います、うん、なのですごくやはり、あの、ルリというキャラクターはものすごくありがたい、うん、あの、今までいた、あの、場所からもう一歩今度違う場所へ飛躍させていただいたとか、うん、またプラスアルファさせてもらった場所なので、うんうん、あ、こんな世界もあるんだみたいな、
はいはいはい、
のも見せてもらったキャラなので、多分そこですごーんと変わりました、うん、女の子のキャラクターがものすごい来るようになりました。
あ、うん、そっかそっか、なるほど、一つね、こう、そう、こういうのいけるんじゃんとか思ったら、うん、なおのことね、うん、まあ、使う方たちはまたそういうところに、
そうそうそう、
お、南海これもいいじゃんみたいな、
ね、これできるんじゃんみたいな、
あるあるある、
そう、そこから、うん、だったんで、はい、オーディション自体もすごいお話なんですけど、うん、やっぱり4時審査だった
好きだね4時審査
4時で、うん、たまたまその時に事務所変わってるんですよ、
う
ん、で事務所変わって、うん、もともとの社長から今回の社長によろしくって言ったところで、マネージャーさんが、うん、ちょっとこうオーディションあるんだけど、うん、新人を出してくれって言った時に、はいはいはい、あ、うちの新人ですって、本当に新人なんで、
ね、確かに
ね、そうですね、なんで
出したとこ、うん、入った
そう入ったばっかだから新人なんですって言って、うん、おみちゃんが女の子でオーディション来たっていうので、うん、聞いていただいたところ、うん、ルリにというか、あの、一個一個のオーディションじゃなかったんで、なでしこは、
おいおいおいおい、
あの、全員クルー、うん、あの、このブリッジにいるクルーを全員女子はオーディションするので、はい、その場で一個ずつ、例えば、うん、ミスマルユリカとか、うんうんうん、で最後に、あの、星野ルリっていう、
みんなじゃあ全員やって、
全員やってると思う、っていう、うん、声聞いて全員でやってっていう中で、誰がいいっていう状態だったので、うん、ありがたいことにそこでルリをいただいて、ここで
またルリちゃんと出会ったんだもんね、
うんうんうん、でも多分元も皆さんがすごい好きって言ってくださるほどの感覚では、多分作り手側は、あの、大人が言っちゃうと意地悪になっちゃう、バカバカという、パスから見てっていうのを子供だからこそ言えるっていうので作り出したキャラクターとお聞きしているので、みんなにこんなに愛されるとは思っていなかったと思う、最初は。ありがたいことに、
ここまで大爆発するとは。
そうですね、
だからそこに南海海の存在があったんだな、
いろんな出会い
があって、うん、でももう20年経ってるんだ、
びっくり、
ね、あっという間だよね、そう、だからこの間って、もうこの間、まあ、この間ってこの間か、春ね、うん、今年4月にスーパーロボットスピリッツというライブで、うんうん、まあ、ちょうどそのなでしこ20周年だからということでね、実はもう3年ぐらい前から佐々木勲さんにリクエストを入れてて、
はい、
で実はこういう歌で、あの、たらそういう歌を歌ったかなっていうぐらい、いや、あの、番組の挿入歌っていうか劇中歌なんですよっていうようなことでね、で、あの、ゲッターロボをね、彷彿とさせるやつでね、で、あの、正義のロボットでギガンガスリーというやつで、はい、でずっとで3年ぐらい前からこう、うん、実は担当者と一緒に、うん、勲さんどうですかね、どうですかねって言ったら、いや、レコーディング以来歌ったことねえしな、覚えてねえなみたいな感じだったの、うん、で去年あたりになんとか突っ込んでみようかね、だちょうど勲さんがデビューして55周年だったんで、そこにどうだろうなと思ったんだけど、 逆に55周年だからいろいろなこと、ね、歌わなきゃいけないものとか代表曲も山ほどあるし、うん、であれもやんなきゃいけないこれもやんなきゃいけない覚えることいっぱいある中に、うん、じゃあこれも入れてくださいってこれは言えないよねっていうことでちょっと1年間ぐらいあのこう騒ぐのをねちょっとやめようねって言いながらそしたらなでしこ20年だねっていうことでちょっともう一回プッシュしてみようかって今年伊沢さんいかがでしょうか20周年なんですよったら「あそうなの？」ってじゃあやってみようかって言ってくださってで今年のスーパーロボットスピリッツで戦い劇ガンガンするよ
それが流れた時の私会場にいたんですけども、うん、お客さんの喜びを私も含めてなんですけど、うん、半端なかったです声がも
ううわーっていうのがね
嬉しいですよ国分寺奈々子っていうのやってますからね
あ、は
い全員ダブってますから
みんな
違うやつやってるんですよね
そうお前これやれって現場でこうチェックが入って、はいはい、あじゃあおみちゃんななこねとか誰々さん何ねみたいな感じで真逆みたいな役を見て全員劇ガンガすっごい楽しんで、
はいはいはいはい、
もう、ね、本当に十郎太さん小杉十郎太さんなんでえそれで本当にやるのって言ったら後でいっぱい喋ることになっちゃって、うん、辛い任せとごめん
ねえだからちょうどだから今年はそんなことで春にね劇団側で、うん、で夏もそんなことでちょっと佐々木勲さんとね一緒に、ニコ生のね、番組をやらせていただくことになって、はいはい、その中でもまあ何曲かねこう十何曲かな、まあ、限られた曲だったけどその中の一曲に劇団側3が勲さん入れてくれてでそれでまたこうもうニコ生はもう、うん、うわーってなんかあのテロップみたいなのがいっぱい出るじゃんなんかすごいとか神とかこう来たーとかしたらなんか八八八八ってのがあって伊沢さんがこの八八ってのはなんだっつってこれはあの拍手のパチパチですよとパチパチかなんかすごいなって言ったら画面がもう全一面全部パチパチパチであのモニターで僕なんか何にも見えないっていうぐらいのやつを経験してすごかった反響がね
すごい
だからなんかあいい20周年だねっつってでその春の時にはちょうどなでしこを歌ってた松沢由美ちゃんも来てくれてであのちょうどなでしこのねあのいかにもそのコスプレな感じのその衣装のやつ格好して来てくれてで実はなでしこ今年20周年で私もデビュー20周年でデビュー曲だからということで、ね、そんな話をしてくれて、うん、でちょうど松田由美ちゃんというのは僕らの、このムーブメントでやってるこのスーパーロボットスピリッツとか、はいはいはい、スーパー戦隊スピリッツとかのこのライブが一番最初ロボネーションライブっていうので、一番最初にライブをやったのは19年前なんですよ
お
だからもう、まあ、来年、ね、もうすぐ20周年になるんだけど、うん、その時会場で松田由美ちゃん普通に見てたの
すごい、
うんまあ、当然なでしこでデビューして直後ぐらいだろうと思うから、うん、まだねそんなこうどこに出るっていうんじゃなくてう、ねうん、もう客席で普通に見ててそれから何年かした後に、まあ、ステージに来てくれた時にあの実は私その初めての時に、うん、あの会場で赤坂ブリッツの客席にいたんですって見てたんですでそうやって客席で見たとこが今ステージで一緒にこうやってやってんだね、うん、なんか夢は叶うよねなんていう話をして、うんまあ、今年もそういうわけで20周年で必ずだから彼女が出ると松田由美ちゃんが出ると必ず僕はそ あのフレーズというかその話をするんですけども、うん、で今年もその話をしてそしたらそのなでしこは20周年で松田由美ちゃんも20周年みたいな話をね、うん、してでそこにさらに伊沢さんが劇団が歌うみたいな、うんうんうん、とてもなんかで、ね、今年最後このね、うん、番組の方に尾美ちゃん来てくれて、
はい、
よくできた話だなね、
ありがたいことです、
うん、ということで、ね、で皆さんからもですねいろいろとメールとかいただいてますんで、はい、じゃあ CM の後に紹介していきたいと思います
ショッカー大野の秘密基地へようこそゲストは南尾美です
ほんとバカバカ
皆さんこんにちは印刷会社猫のしっぽです
皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのご存知ですか
当社ホームページで猫ぷと書いてあるバナーをクリックしてください
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります
ぜひ聞いてみてくださいね
合言葉は猫ぷ
大野の秘密基地へようこそ多摩川の地下深くで撮ってますウソピョーン
いやもういろんな話聞けて、うん、いやいや楽しいんですけども僕らばっかりが楽しんじゃいけません、はい、リスナーの皆さんからのね
質問が来てるので、
質問疑問にもお答えしていただこうと思いますので、はい、おみちゃんお願いします、
はい、お願いします、はい、ラジオネームマリモンさんからです。ショッカー大野さん、貝原玲奈さん、こんにちは。そしてスペシャルゲストの南由美さん、こんにちは。
こんにちは。
南さんといえば島次郎をはじめ、はい、星野瑠璃、マジックリン、ユーフェミア、
うん、ユーフェミアですね、
ユーフェミア、はい、はい、鈴木美香などなど、はい、もう自分の好きなアニメに数々出演されていて聞きたいことが山のようにあるのですが、うん、ここではあえて絞って今でも大人気の星野瑠璃ちゃんについてです。瑠璃、はい、ちゃんは人気がすごいもので、かつて警察とのタイアップでイメージポスターにも採用されていて、
ありましたね。
自分なんかは
見た、
見ました、
代々木アニメーション学院に貼ってあった
あ、
あのね、ボイスラッカーのロケの時じゃねえかな。
あ、でもそれぐらいの時かもしれない。
ちょうどほら警察のシーンで、それらしいね、うんうん、ポスターを貼ろうって言って、うん、で、あ、なんか最近こういう女の子のキャラクターで警察のポスターあんだねって、これだよ、
うん、
映画版のルリです、
ね、
今このスタジオに飾ってある猫社長の私物のですね、はい、これを見て思った、あ、そうだ、そう、
こっちの映画版の方の大きくなったルリがシートベルト、
そうか、ルリちゃんだったんだ、
ルリだった、
あらあらあら、それ失礼しました、
はい、で通学路でポスターを見かけるたびにときめいていたくらいです、
うんうんうん、
だと南さんから見て改めて星野ルリというキャラクターの魅力は何だと思いますか。もし、差し支えがなければ一世を風靡したバカバカというセリフを言っていただけますでしょうかと。
どうかな、うん、それはもっともっとおみちゃん好きって言ってくれるとやってくれるか自分のこのね、心の中のルリが言ってくれる
かおみちゃん好き
好きです
大好き
バカバカちょっと違う、ちょっと今ちょっと照れてしまいました。
ちょっと野球録音、野球
放送、野球放送でもね、どうなんですかね、ルリもね、うん、本当に、5話ぐらい、6話ぐらいまでかな、うん、作るというのも変なんですけど、うん、私もともと感情を出す役が多かったんで、うん、それを出してはいけないって言って、うん、もっと抑えて、もっと抑えて、そのバカって言い方も、うん、通常だったらなんかバカバカとか言うじゃないですか、うん、じゃないの、バカバカみたいな、ちょっとこう、ロートーンで言うみたいな、もっと抑えてっていうのを延々やらされてたんですよ。で、喋りも、もっと抑えてっていうのでやらされてたんで、本当に作り上げたというのは変なんですけど、みんなと一緒に作ってこう、あ、ルリってこういう子だっていうのを話し合ったりとか、いろんなことをしながら、監督も含めて、あとディレクターさんからもやったキャラクターだったので、ここが魅力でこの人は売れましたみたいなのがわからないんですよそれで言うと、その自分みんなで一緒にやってもらって、私自身もそのルリというキャラクターは、この子はこういう内側から入るタイプなので、どういうキャラクターで、どういう時にどう思って、誰のことが好きでとか、そういうのを皆さんが認めてくださったのかなってちょっと思っています。そこが彼女の魅力というよりは、皆さんがその認めてもらえるキャラを作れたのかなっていう感じかな。
ポスターね、警察がこうね食いついてくるってすごいものね。
なんかね、5話目の時に、その時のプロデューサーの大月さんから、うんうん、終わったところで、はい、もみちゃん、そうだな、10話ぐらいが、うん、オンエアされた後、
はい、
大変なことになるよってすごく言われたんです。その時まだ何言ってんだっていう状態、
はいはいはいはい、
で、うん、やはり言われた通り、スタジオ出た瞬間に、はいはい、まあ、今あまりいらっしゃらないで、出待ちと言われる人が、うわーって言って、何が起きたの、桑島保護ちゃんか、
おそうか、私みたいな、
びっくりしました。
は
そういう状態だったので、今でもここが魅力ですっていうよりは、一緒にルリと一緒に皆さんが歩いてくれたおかげかなと思います。
一緒に時代をね、
そう
こう生きてきて、そしてまたこの20年ね、だから未だに変わらずこうしてファンで、ね、
そうです
ね、たくさんいる、
たくさんいて、そうなんですよ、はい、まだまだなでしこについてのお便りが来てるので、はい、ラジオネームともひこさんからです。ショッカーさん、レイナさん、ゲストのおみさん、こんにちは。
こんにちは。
僕は元気爆発頑張る側の陽介くんな時から、おみさん演じる
優しく気弱で可愛い男の子が大好きです。
ありがとうございます。
さてお願いなんですが、
い
きなりお願い
なんだお願いってのは質問じゃねえのか
よ。劇場版なでしこのファンフで、うん、おみさんが日高さんが演じたハーリーくんこと、うん、マキビハリを可愛いやってみたい役みたいに話していたと思うのですが、はい、もし可能ならおみさん的にハーリーくんを演じてみていただけ
ない。それはできないでしょうかね。
それできないですよね。
それはできない、
はい、気弱で可愛いでも芯はしっかりしてるっていう感じはオーフェンのマジックにも似てますし、一度聞いてみたいなと思ってました。でなでしこは私の人生で外せない大切なアニメでした。川上智子さんを最初に意識したアニメでしたし、南尾美さんたちがズマップとして活動したのもすごく嬉しかった。
ズマップあったなあラジオな、そうだちょうど同級生で前回俺たちやってた時に、うん、はい、ズマップもやってた。なんだズマップってなってよく言ってたんだけど、
キングのね大月さんが、うん、みんなを呼んで、はいはい、あのちょっと歌歌ってとかって言いながらみんなで歌わせたりいろんな話をしてるうちに、はいはい、夜中にやるからって言われて、本当は実はこれもう打ち明けた話、実は、うん、あの全員男子で、
はいはい、
うん、いるはずだったんですけど、上田雄二が実は入るはずで、うん、あのちょっとスケジュール的にどうしても入れない状態だったので、うんうん、じゃこれそしたら女子入れるとなったらおみちゃんしかいないじゃんみたいな状態で入らせていただいたのが、
はい、
川上智子ちゃんも実は入っていなくて、うんうん、智ちゃんがどうしてもやりたくてやりたくて
でもあのラジオとか大好きだしね、
うん、で智ちゃんがもう強引に遊びに来て、うん、毎週来ますって言った、
はいはいはい
はい、そこからレギュラーに
はいはい、はい、
じゃあ来ればっていうので、うん、だってもう本当にプシュッてビール開けるんですよ、うん、夜中ラジオ、ね、うん、夜中の生放送だったので、
はい、
あのプシュッてやって、うん、おけゆう亮太郎くんと私が、はいはい、回さないと、うん、ま、みんな回らなくなるみたいな状態
で、うん、みんなも飲んじゃう、
うん、酒が回っちゃうんだよね。
みんな本当に
回るところが違うんだよね。序列が回らなくなったりするんだよね、
う
ん、
だってもう全然関係ないですもん。
あ
ーだーってあの、うん、みんな普通に喋っちゃうんで、
うん、
はい次っていう人が誰もいないので、
あ、そうか、回さないと本当に、
そう、 あ、そうなんです。私もシラフなので飲めないので、
そうなんですよね。いいんだか悪いんだか、さすがにさ周りが酔っ払っててね。
でもね、う
ん、
なその時にあの根性、やはりすごい根性出ましたね、うん、
根性が、
根性と、あと、うん、何でしょうね、その生放送の、うん、
責任感もあるよねやっぱりね、
うん、怯えないでやれるっていう、
きちっとやんなきゃいけないってのもあるし、
あそこでもやはりいい縁で力を使ってみたいな、
ね、構成今村さんだったでしょ、今村ね、
う
ん、
そうそう、
そうだから今村ね、で今村って昔ズートルビの今村よしきさんだから、
そうか、ね、なんか、
うん、
ごめんなさい、うん、そういうのを全然取っ払って、もう本当にもうどうしていいって言っても好きにやってって言って、
う
ん、
そうそう、自由なね、
今もって言っても
そうそうそうそうそう、もうアイドルですから、
これなんとかしてって言っても うんっていう感じだったので、
あ、当時ほら文化放送じゃないですか、
そうだ、
僕らも同級生の年生で文化放送だったんで、うん、ある時ね、読売ランドイーストっていうさ、はい、とこでなんかあのいわゆるアニラジのパーソナリティ全員集合でなんかあのチーム対抗でゲーム合戦みたいなのをしてさ、うん、そこで僕今村さんに会って、で今村さん、もちろん僕らの世代は普通にずっと「ですよね」って聞くまでもなくさ、僕はあの「みかん色の恋」を歌いますっつって、で何それどうしたの、あの卒業生を送る会で中学の時に歌って踊ったんで、僕いまだにあの「みかん色の恋」のダンスできますよって言ったら、すげえな、俺この間さ、新井と、で新井さんっていうのは、うん、新井康弘さんってやっぱズートルビの人でと会ってさ、二人でそんな話してたんだけど、二人とももう覚えてねえよ、ショッカーさん覚えてんのすごいねなんちゅう話で、今もうと盛り上がりました。
すごい人で、
うん、
ね、優しいよね、生放送なんで、うんうん、何かあったら、うん、今村さんが始末書を書くって、
うん、結構さだってぶっちゃけ下ネタとかさ
言っちゃう人いっぱいいます
から、ね、でもお酒入っちゃってたらそうなっちゃったりとか、
うんうん、っていうかね、うん、そうじゃなくてなくてもね、言っちゃう子もいるし、
ね、あの当時ね、ちょっとそういうなんかリスナーっていうか、はがきでなんかそういういたずらはがきみたいなの送ってくるやつがいたのね、でそういう全番組にそういうなんかこういわゆる下ネタを、でそれを女の子に言わせるっていう言葉をね、 でそういうのがあって、うん、でうちのディレクターなんかもこれ気をつけてくださいって言われてて、で僕の番組はほら構成全部僕がやってたから、でハガキ選びなんかも見て、うん、あこれだっていうね、でうちは相方コオロギさとみちゃんだから、うん、コオロギさんにこれを読んでもらってくださいこのハガキをつって、絶対読まねえよバカ野郎みたいな、こっちはね、だけど、うん、はいはい、したらディレクターにそんな話を言ったら、うちは大丈夫だからって話したら、これズマップの番組じゃこいつ結構読まれてますよって、ダメじゃんと、読ましちゃダメだよこれ、
男子が全部読んでました、
あだったらいいけどね、
やっぱり、うん、あの女の子、うん、私たちは私も完全スルーだし、うん、ともちゃんもスルーだし、うん、だ読めないって言うと、うん、男子いっぱいいるんで、ね、ボーイって渡すと、うん、男の子たちがみんな、うん、
読む、
みんな伊藤健太郎くんだったりとか、
あ、
はい、
読むなよ、うん、普通ボツだよそんなのみたいな、
マゾノさんとかもいらっしゃる、
マゾノさんもね、そう、うん、
なんだこれって言いながら、
あ、ね、だから、うん、いじるからいけねえんだよ、いじっちゃダメだよそこみたいな、はい、ね、
はい、続きまして埼玉県もさきちさんからです。マスターれいのさん、そして南由美さ ん、 んメリークリスマス、ちょっと早い、
ちょい、まあ今月のね、
はい、まあ、12月なので、島次郎のハッピークリスマスという CD を聞きながらメッセージを考えました、は
い、ありがとうございます。
いくつか質問があるんですけど、うん、南さんは島次郎など男の子の声を演じられることが多いと思うんですが、うん、島次郎は本当に半端なく可愛いし、なんだかすごいと感じます。小さいお子さんの教材になったりしてるので大変ではないかなと思うのですが、うん、島次郎など男の子の声を演じられるとき工夫されていることはありますかと。
工夫というより、うん、生で言うと大体男の子あの、
リアル男の子、
リアルな男の子で、うんうん、もう本当にこれあれなんですけど、 CM で昔外国の方が撮るという CM で、はいはい、そのディレクターさんが男の子が来るって思って、はいはい、11歳ぐらいの男の子が来ると思って、待っていたら、はい、チャラッとした私みたいに来ておはようございますって言ったんで、
女の子来た、
女子来た、女子、おかしい、女の子のキャラもいたんで、おかしいなと思って、じゃあ撮っちゃうって言ったら、うん、声だけが男子で、うん、マジって言いながら、
オーマイガー、まさに
来て来て来て、女の子だよねって言いながら、ものすごい驚いてくださるぐらい、意外に中性っぽい、まあ普通にやってしまうと男の子、まあ洋画でいう生男の子みたいなところも大きいので、逆に女女した方を工夫とかしてます。
あ、意外な、面白い、でも面白い、分かる気もするけど、
いろいろ、
ね、面白い、
さらっとやると男子に聞こえるってやっぱり今でも言われる時があるので、はいはい、女性だったらこうとか、うん、女の子の研究をやっぱりしてたりすることが多いです。
なるほどね。
なんかよく、もう私普通にやったら普通に女の子で、男の子あんまり得意ではない方なんですけど、うん、やっぱその養成所とかそのいろんな方にアドバイスを聞く時は、うん、男の子の声はもっと硬いんだよとか、あんまふにゃふにゃ波つけないんだよとか、なんかそういう話をよく聞くんで、男の子の方がなんかいろいろこう工夫する点があるのかなみたいに思ってたんですけど、
語尾とかそういう部分でのキャラクター付けでの工夫はすごくあります。
女性はすごいですね、も女性の声優の方っていうのは、だから女性なのにそういうこう性を超えて男性の、ね、いわゆる男の子とはいえ男性の声ができるじゃないですか。これ男の声優で女の声やってマジでやってる人っていないもんね。
あんまりいないですね。
いる方もいらっしゃるんだけど、
いやだ、おかまちゃんの声とかね、あわらぎなったとかそういうのあるかもしれないけど、
私セーラームーンを見てた時に、はいはい、初めて石田明さんを知った時は、はい、私は女性だと思いました。
リアル女性な感じ、
一応役は、男の子みたいな役ではありましたけど、女の人がやってると思ってました。
はあ、なるほどか、そういうのもあるのか。
やっぱりそれぞれの工夫というか、多分喋り口調を、音色を変えるっていうのではなくて、口調を変える、あと、はい、その、ま、気持ちも含めたところで、波の作り方であったり、柔らかさ、多分ね、音を出すところが違うんだと思います。男の子の場合 の、
あ、はいはい、
その出る場所と、男性も肺とかが違うじゃないですか、もう筋肉も違うし、
体が違いますもんね。
そうなので当て方が変わるのだと思う。
声優さん世界というのは本当深いよね。考えたら、例えば我々がこう芝居でね、おばちゃんの役はできるんですよ、芝居なら、ちょっと何よとかさ、そういうのは例えばね、それでこう舞台とかさ、フィルムの世界だったらはそういう助走をして、そういうちょっと待ってよみたいなね、あるかもしれないんだけれども、結構ほらその昔の ドラマの意地悪ばあさんとか、うん、エプロンおばさんとか、うん、そういった俳優さんが本当におばあちゃんになりきって、はい、おばあちゃんとして、成立してたりはするんだけども、うんうんうん、でもやっぱりこのリアルにその女性の声とか女の子の声ってまずできないし、だけど女性っていうのは逆に全部それができちゃうから、なんだかやっぱりその今お話がね、まあ、それがそういう発声とかもそういう問題いろんなものがあると思うんだけども、やっぱさ声優の世界っていうのはさ、だから逆に声だけでイメージさせなきゃいけないから偽物ができないわけですよ、男がそのね。だけど女性が特におみちゃんの場合とかリアル男の子があすげえなすげえなとやっぱ思うですよ、う
ん、でもそれぞれやっぱり皆さん特徴があって、ね、特色があるので、うん、もちろんあの、うん、いくら頑張っても、うん、そう聞こえない時も、まあまあまあまあね、もちろんあると思うんですけど、基本的に私たちの時って、うん、やっぱり基本的には何が来るかわからないっていうのはダブリもあるから、はいはいはい、そうすると、まあ、おばちゃんであろうが、うん、どんなその役であろうが、ね、なるべく自分なりにできるようにしときなさいとは言われていましたね。可愛いから可愛い役だけが来るっていうわけではないじゃないですか、
金役もありますし、うんうん、やっぱり一言でも
これ2枚目をずっとやってた方がさ突然3枚目とかもね、うん、だから神明さんがずっと2枚目2枚目だったのは筋肉マンでそうそうわっしゃってああいうのになったりとか、やっぱり僕らは宇宙戦艦ヤマトとかで育って富山圭さんがちびまる子ちゃんでおじいちゃんやった時にね、
私で言ったら、ね、ルリやってる時に、うん、晴れ時々豚っていう
晴れ豚
のりちゃんを主役でやってたりとかっていうのもやってあったので、はいはいはいはい、そういう意味ではあの何かやれた方が自分も楽しいし、
そうだよね、
もちろん、うん、あの例えば、うん、音色で分かってしまうっていうのは特にね今あるかもしれないですけど、でもその世界観の中にいろんな役で浸れるのはすごい楽しい、
だから夢が広がるねこれやっぱりね、う
ん、すごい夢の世界なので、まあ、聞いてる方ももちろんいろんな楽しみ方はあるじゃないですか、でも彼女だからダメだとかこれでなくて世界観で一緒になって、あこの人こんな風にって思ってくださるとやっぱり一番嬉しいですね。
面白い、
ちょっとなんか質問の感じが変わるんですけど、南さんは霊感がものすごく強いという情報があったのですが、これはすごかったというエピソードがあれば教えてくださいと。
なんだこれ、ウィキペディア情報だろまた
ですか、ね、
全然お前研究してねえな、お前ウィキしか読んでねえんじゃねえのかお前霊感そんなわけないじゃない、ね、おみちゃんね、
どうかな、
ちょっと待って、
ただそれがすごかったっていういうのが分かんないんですよ、どれがすごいんですか、
私が聞いてどうすんないです、
なんか見えるとか、
そうそうだから
そうそうっていうの普通に言ったけど、
だからなんか見えたらすごいのかなっていうのが分かんないんですよ私、
でも周りの常識とまた私の常識が違います
ね、私は見えないです何も、でも
ほら見たことがないからよく分かんないけど、
まあ変な話なんですけど、人の目って嫌いなものは見ないし、好きなものだけチョイスするじゃないですか、
見えてるものが違ったりしますよね、
そうそうそうそう、例えばそこに例えばショッカーさんの隣に何か違うものが見えたとして、違うおじさんがいたとして、
レナちゃんじゃなくて、
そうそうそう真ん中にいたとして、レナちゃんの真ん中にいたとして、それが見えていて普通にあそこにいる人なんだ、
ホンテッドマンションではよくね、
あります、ね、
あの真ん中に乗ってきて、
ただ、ああやって見えてれば、はなんか違う人いるって思いますけど、
あれ面白いけど、とっても
そういう感じじゃない、
普段の生活の中にそういうのいたらちょっと嫌だね、それ
が普通に例えば、あの電車に乗ってて、お隣にふっと行ったとしたら、それを不思議とは思わないじゃないですか、あの普通に乗ってきた人、
ああそれは思わない思わない、普通にねジャージ着ておじさん
が来たとか、ね、そうそうそう、だからそれが怖いかどうかはちょっと私には区別がつかないっていうのはよく、
だからあまり不思議な感じに映るというよりは自然に目に
入ってちょっと若干薄いですけどね、
あ若干やっぱ薄いんです
ね、はい、だからそれで言うと多分皆さんがおっしゃってるのは、あの怖いというのは、まあ、血が出ていたりとか、怖いお顔をしていたりとか、そう、あと脅かしてきたりとかっていうことなんだと思うんですけど、もちろん人間と同じなので、嫌な方は嫌だし、いい人はいいしみたいな、そういうお別れの中のってことですよね、
きっとそう
だと思います、お手手だけがもいもい動いていたとかね、そういうことですよね、
そういうのが見えるの、
まあ、
それいつから、
それも物心ついた
やっぱね、あのスタートからもやっぱり
スタートがもうそこなので、
あじゃあもうそれが私の常識だから別に問題ないってね、あの小学校と同じ で、
ちゃんと のこうやって生きているので、
あ、そうだね、別
にそれがどうだという
成立してるもんね、幸せに暮らしてるから、
ね、幸せに暮らしてるから大丈夫っていう状態なので、
会話をしたいとかそういうことはないですか？
会話もしますね、しますねって言っちゃいけないんだな、どうなんだろうな、
喋るの？あの、おみちゃんも話しかけたりとか？
あ、私はしないです、しない、ね、話しかけはしないけど、
う
ん、
向こうから話しかけてくる、
そうですね、例えば、うん、まあ、ちょっと、うん、まあ、ちっちゃい頃体弱かったりとかして、うん、まあ、病院とかだと、
うん、ね、そういう話を聞きましたね、
うちの嫁がね聞いてくれるって言って、おばあちゃんが横に来て、このおばあちゃんは誰だろうな、大変ですねって、なんで子供にこんなこと言ってるんだろうなって言って、あの、まあ、消灯も過ぎているのでって言うと帰ってくれるみたいな、うん、
で、
あの、看護師さんに、うん、なんかおばあちゃん来たよって言うと、うん、ああそうなんだね、
うん、
言っとくねって言ったけど、うん、おばあちゃんいなかったとか、
うん、ね、
そういうようなことはよく、こう自分から喋りかけるのは、
うん、
あ、それで言ったら、うん、現場、うん、もうこの業界に入った時って、やっぱり
よくね、スタジオでね、あそこ出るとか、まあ、噂でね、
昔ね、
都市伝説とかいろいろあるけど、
あの、私がおしゃべりしているところで、後ろからずっと、うん、ねえねえねえねえっていう声かかるので、
うん、
あの、ちょっと待ってください、あ、すいませんちょっとって、お休みになった時に、うん、あの、お休みですって言われた時、うん、もう一回読みちゃちょっとお休みって言った時に、うん、ちょっとうるさいっていう、うん、そういうのはやったことある、
ちょっとうるさい、
ちょっとうるさい、
黙ってて、
ちょっと今仕事
してた
ことは、
あんたもちょっとよ空気を見なさいよみたいな、
そういうのはありますかね、
か割と最近でも、
最近そうですね、
もう、あ、だからまあ普通のことだからね、
そうですね、
特別なことではないようですね、
若干最近のものだと、ちょっと若干宣伝になってしまいますが、あの、漫画ライフモモというところを見ていただくと、時々あ、なんかそういうことをやってんなっていうのを、うん、あの、桃瀬珠美先生という先生が、
はいはい、
4コマにしてくださっていたりとか、
おみちゃん漫画にもなってんだね、
なってる
あら、
なんか普通にご飯会をしてると、
はいはい、
ごめんごめんそれネタにしていいみたいな感じでやっていた
り、その方からすればいい漫画の種がここにいるんです
ね、
最近おみちゃんどうみたいな話を聞いて、こんなことがあってねって言ったら、それ面白いみたいな、
なんかそうなんだみたいな感じで、はいはいはい、ネタできましたみたいなことありますね、
あら、幸せにしてるな周りを
やっぱりそうなの、なのですごいが、どのすごいを言っていいのか、
そうです
よね、
取り立ててすごいってことじゃなくてね、
取り立ててすごいかと言われると、ね、
でもなんか声優界の稲川淳二さんと言われているみたいな、
なんか書かれ、か言われたことない、
ウィキで書いてあったからなんじゃこれはみたいな感じだったんですけど、
でもウィキで、うん、あの、書いていいですかって聞かれたこと一回もないので、
うん、
よくわかんないんですよ、
そう、あれなんか、うん、勝手に書かれてることあるよね、
なんかこう違うこと書いてあったりとか、
誰かあの時にこう言ってたとか言ってて、結構最近ね、この番組はネタ元になってたりしてて、ね、あの、ショッカーさんのラジオでこんな風に言ってましたなんていうのがさ、なって
る、言って
この番組やってることがね、真実が多いですからね、大丈夫です、
ね、
他は嘘ですけどみたいな、ここで喋ってることは本当ですみたいな、うん、そっか、
ね、じゃあお化けの話が欲しい時は呼んでください、
あ、なるほどね、
またそういう企画で、
なんか企画の時に
ちょっと夏でしょやっぱり ね、
そうですね、
年末年始あんまりね、
ひんやりした
い、ちょっとどう
ひんやりするかどうかは分かんない、
ね、そうですね、
あ、熱くなっちゃったりなんかしてね、
はい、続いて、うん、ニコニコパンちゃんさんからです、大野さん、れいなさん、そしてゲストのおみおみさん、こんにちは、
こんにちは、
おみおみさん、
うん、おみおみさんって書いてあります、ね、おみおみさんがゲストということで、秘密基地の過去配信をいっぱい聞いて待機してました、
ありがたいですね、ありがとうございますよ、
ありがとうございます、うん、ウェブラジオすごい時代ですね、うん、私は田舎の山奥に住んでいるためラジオの電波が届かないのが普通で、どうしても聞きたいラジオは自宅の駐車場まで行ってアンテナを頑張って伸ばして聞いていた頃もあります、
あ、
それを思うとクリアな音で好きな時に聞けるいい時代ですよね、
うん、
皆さんはいい時代になったなと感じることはありますか、それからおみおみさん、なでしこ20周年おめでとうございます、
ありがとう、
これからもおみおみさんとルリルリが大好きです、
ありがとう、
なるほど、
いい時代だなと
思うんです
よね、いい時代、まあ、情報としては、うん、検索すればすぐ、
うん、早いよね、
早い、何でも出てきますね、ネット検索でね、私にとっては、うんうん、あのものすごい方向音痴なので、
あ、そうなの、ちょっと道行くその例の人に聞くとちょっとそっち行きたいんだけどさ、みたいな、
でも、
うん、
あのそれで言うんだったら、うん、あっちって言ってくれたことあるんですよ、本当に、
教えてくれたことあるんですか、
いる、だから、あのもうどうしようって思ったと聞くよりも何よりも、
うん、
あーって言って ってると手だけ右とか、うん、でやってくれたことはあります。スタジオ行くのに分からなくて分からなくて、某銀座ですけど、
ね、
分かんない、もうダメだ、あと5分だみたいな感じの時に、あの目の前に立ってらっしゃった方が聞こうかなと思ったんですけど、指し示してくださったので、それも連携プレーで、あの一箇所ではなく、
こっちだよ、
あのこっちだよで、
こっちもあ、
どうしようってこっちだよで行ったらスタジオがあったんですっていうことがあって、もうすごい感謝してます。
すごい。
で今ねほら、うんうん、アプリで
そうなんですよね、
なんとかできるじゃないですか、
それが、ね、
私もすごく助かってます。
方向音
痴なんで、あれ方向音痴ばっかりやな、うん、
だってあのコオロギさとみさんと一緒にスタジオに入って一緒に出ると、はい、二人で別のとこ行きますからね。
そうだね、うん、みーちゃんの名前でそうだねって
言ってしまう。扉出てさっと違う方向に出るみたいな、う
ん、
そういう、
え、右左右じゃないって言ったら二人で嘘つきなんです、
う
ん、
なるほど、そういう、
そうそうそう、ね、根拠のない自信があるんだよね皆さん。
でもそれはそうかもしれないです、う
んうん、10分ぐらい歩いてから間違ってる、
うん、なんでそっちっかなみたいな。そうですね、私もしばらく歩いてから、
うん、でみんなで歩いてる、なんで君が先頭立ってるのみたいな人って大体そうだね、うん、君が立っちゃダメでしょっていう人がね、
事務所にいた時に、うん、そうなんです、事務所にいた時にまだナビを使いこなせなくてですね、うん、事務所に電話して社長と電話するっていう、はいはい、社長がナビとか専務がナビとか、そういう、
そこ右に曲がれ、何件であるだろう、うん、みたいな、
そう、どこだ今、うん、でど何が見える、ドトール、うん、それじゃわからないな、うん、とか、そういうのをやってました。だからすごい、そこはすごいなって思います、
ね、
今
ね、それがアプリで ね、ネットのやっぱりこの発達ってのはすごいでしょうね、やっぱりね。あとこの携帯電話
ね、すごいですね、
これはね発明だと思うな、すごく。だってこの携帯電話がなかった時代ってどんだけ、逆に言うとなかったのに、ね、よくみんな待ち合わせとか、
ね、
できたよな、ね、まあ、逆に言うとその待ち合わせでちょっと遅刻したやつがいたりとかしてはぐれちゃって会えなかったとか、うん、もうディズニーランド半日歩いたとかさ、うん、俺東京ディズニーランド初めて行った時に、うん、あのちょっと遅れてったから、 でもあそこで待ってるかな、どうかなみたいな、で僕はもう誰もいないと思って先に園の中に入って探しに行ったのね、うん、したらみんな待ってたらしくて、うん、門のところで、だ結局半日会えなくて、うん、もうもう東京ディズニーランドもうろくなもん思い出がなかったです、うん、最初は、うん、ぐらいね、もう携帯あればね、あ今どこ、あまだあそこにいるの、で済む話だから、うん、だ逆に言うとこれでそういったあの恋愛ものドラマが書きづらくなったっていう ね、
うん、
ね、それこそ今タイトルだけは今さ、あの昔のあれを踏襲してるじゃないけど、君の名はという元祖君の名はというのがあるんですけども、はい、君の名はっていうのはその昔銀座でね、うん、出会った男女がさ、うん、なんか何年か後にまたここで会おうっつって、
はい、
でなんか名前も告げずに別れるといけない、で君の名はっていうさ、で結局会えないんだよ、うん、ちょっとした勘違いだかなんだかで、ね、うん、同じところで待ってるはずなのに、うん、会えなくてすれ違っちゃって別の人生歩むみたいな話があって、すごいちょっと悲しい物語になっちゃうんだけど、うん、今だったらね、
会えちゃいます、
ね、あ、君の、あ、ちょっと今どこ、すき家橋、すき家橋の交番のところ、あ、いたいたいたってなるんだね。
ロマンがないですけどね、
ロマン全くでもないけど、うん、でも便利ですよね、これがあるおかげでね、もう僕らは子供の時はウルトラマンとかウルトラセブンを見て、ウルトラセブンのウルトラ警備隊があの腕時計型 あのトランシーバー、まあ、トランシーバーだもんな、トランシーバーでパカッと開けると中に画面があって、うん、まあ、テレビ電話だよ、ちっちゃいテレビ電話があって、でこちら何々です、隊長どこどこですみたいな、今どこどこでっていう、
憧れますよね、
かっこいいなと思ったけど、あれ何年か前にPHS でその同じサイズのやつが出たのね、時計型のパカッと開くじゃないけど、その時計型のいわゆる携帯電話、うん、で まだビデオシーバーにはならないけど、うん、時計型の、そしたらあの、はい、もしもしっていちいち腕かざして喋るから秘密の話ができなくて、ただ不便じゃねえかこれはっていうのをやっぱり見ると聞くとじゃないけど、あの頃あんなに憧れたのに、いざできてみると不便思いながら、でも今この携帯とか、ね、スマホとか、
すごいですよ ね、
なんかもうスマホまではいらねえかなと思うけど、もうそんなパソコンもね、いわゆるパソコンだね、パソコンね持って、昔で言えばマイコンだ、マイコン持ってさ歩かなくたっていいじゃねえかと思うけどさ、うん、だちょっと支配されちゃってるかな感はあるけども、うん、ただ
も
う携帯電話とかそういうのは 今すごい時代だ、
すごい時代だな、だからしっかり使いこなさなきゃなと思います。
あ、そうだね、
逆に使い方で相当大変じゃないですか。さっきウィキの話もしましたけど、はいはいはい、本当か嘘かっていうのが混ざってしまう時があるから、うんうん、それで言ったらあの自分で確かめるとか、うんうん、そういうのもすごく大事だなと思うようになりました。そういう時代なのかなって、
あ
の、
たくさん情報が、
情報があるがために踊らされすぎて、うん、嘘か本当かっていうのが曖昧なまま本当だと思ってるとか、
あるあるある、
そういうの良くないじゃないですか、うん、本当はね、
絶対良くないよね。
あと相手に対して良くなかったりとかもするし、自分自身もあ、これ本当じゃないけど、うん、でもこれ言ったとしてもみたいなこともあるじゃないですか、うん、でもいろんな意味で必ず世界に撒いてるじゃないですか、ああいうのって。
そう、世界だもんね。
そう、世界は相手だから、あの自分が発信する時も含めて、うん、少し考えなければいけないっていう、そっちに気を使う世界になった気はします、
うん、あ、ね、うん、変に便利すぎちゃって麻痺しちゃって、例えばツイッターとかでも、うん、なんかまあ人の悪口とかそういうのことをさ、
いや
身内で喋っててね、たまたま出ちゃったりとかはあるかもしれないけど、気心を、ね、許してる連中であいつよとかあるかもしれない。それをそのままあの書き込んでしまって、いやその瞬間にこれ世界に飛ぶんだよっていう、ね、
世界なんですよ、
ね、そんで炎上するんだからみたいなさ。
だって世界はいつかどこかで回るんですよ、
はいはいはい、
うん、でそれをするってよく言うじゃないですか、うん、でもできないことも目に入っちゃうと切なくなったりする、うん、
やだよね、
嫌だから、うん、だったらもうそれを言ってもいいんだならいいんですよ、皆さんが、うん、だってそれが言ったってことは嫌われちゃうってことじゃないですか、悪口言ったんだから、
もう明らかにもう、ね、二度と会わないっていうね、
そう
ならしょうがないよなみたいな、
うん、だからその発信というのを、うん、本当に自分自身が教わる教わらないじゃなく、うん、本当にそれを考えないとっていう時代、うん、ある意味いい時代でもあるし、うん、そういう意味では怖い時代でも、う
ん、もっと本当は成長しなきゃいけないんで、人間自体がね、うん、だからその幼稚なまんまであいつのバカめとかさ、うん、そんなことやっちゃって、うん、
絶対行くから、
ね、
行くから、
ね、ママママママママで、あのすごい浅はかなやつがネットで散々悪口書いといて、うん、会った時に知らん顔して、うん、いやどうもどうもとか言って、もう信じらんねえとか思って、だからあの僕らその陰口って一番もともと大嫌いだから、僕らあの陰口とか悪口言うときは俺本人に言うから、もう本人に一番ひどいこと言うからさ、だけどその代わり陰口とかじゃなくて、あの正々堂々とお前よくねえよと、こういうのダメだよって言うけど、でもあの後腐れなく後に残さない、逆にそういうネットって後で残ったりとかして結局忘れた頃にぐるっと回ってきたり、で一人がそういうこと言うとそうそうとかいうのをなんかそれにこう、
ね、
同調していくやつで、それがみんなさ匿名なんだよね、
うん、
で匿名なら何でも許せるかっていうかさ、あそれは違うと思うよ、なんか心が貧しいなって思うし、もっとなんか自分たちがなんか自分の発言も、
うん、
もちろんその自分の発言責任を持ってね、
うん、
だからその匿名ってんじゃなくて、ちゃんと自分を俺はこういうもんだって明かせるようなさ、
うん、
やっぱり お天道様を正面からこう見れる生活を送んなきゃってよく常々さ、うん、思ってるし言ってるし、
うん、
やっぱりなんかこう悪いことしたりとかしてるとやっぱり噂がこうあれするしね、うん、あいつ金借りて返さないんだよとかさ、例えばあいつみんな、いやあいついいやつだよいいやついいやつだよったけど、一人いやあいつ金返してくんなかったんだってなると、そこでそれまで友情の連鎖がねこうあったのが、うん、そこから先プツッと止まっちゃったりするし、うん、でやっぱりそういったこう評判ってやっぱりね、あいつやめた方がいいよとかなっちゃったりもするから、うん、やっぱりいつもちゃんとお天道様をさ正面からこう浴びれるような生活、ね、自信を持って、たとえねあの貧乏だろうとなんだろうとさ、
うん、
どんな例えばどんな仕事しようがさ、それは職業に規制はないわけだから、うん、そういう中で一生懸命生きていればいいと思うけど、
ね、
それをいろんな、なんかこう見た目とかそういうことでこうバカにしたりとか陰口を叩くとかは絶対あれだなと、だむしろ人間として成長しなきゃいけない時代だなとは思いますよ、
ね、多分ご自分の中で悪口とかじゃないと思って使っていること、
うんう
ん
ね、
あの文章ってすごく難しくて、うん、私も難しいな
と思う、残酷だよね、
そう
そう言い方、
言い方で全然そんな気はないんだろうなって思うこともあったりするじゃないですか、
うんうんうん、
だけどこの例えば本田さっき言ったツイッターなんて少しのちっちゃい中だから自分の思いと違うように取られてしまうこととかも、だからそう本当にそれが、うん、あのつぶやくことであるがために、うん
はい、
ああこんな いやこれがそんな気はないんだろうなと思っても悪口に聞こえちゃったりとかっていうから、逆にもうもし、まあ、自分自身だったとして、もしそういう風に聞こえちゃったら、もうこれ悪口言われたって言ったらもうごめんなさいとしかないので、まあ、気をつけるしかないっていうのもあるけど、本当に文章って感情がないだけ、このネットって感情が出ないだけに、
顔も見えないですよ、雰囲気伝わらない
です、伝わらないから大変だな、
これラジオだから音で、ね、例えばバカ野郎、ね、なんかちょっと照れた時に、バカ野郎っていうのってさ、バカ野郎って怒ってるのと、
ね、
だけど活字で書くとどっちも同じだから、
そうなんですよ、
ね、これは本当に
そう、
だから本当に文章って難しいから、ね、気をつけなきゃな、だから僕らその友達と電話する時なんかもちょっとあれの時はメールじゃなくて、まあ、直接電話をしてとかね、今だからまあそうすると電話で相手の時間をその時間拘束するから、それもまたね迷惑なんじゃないかとかいう、まあそれも分かるんだけど、だから俺ずっとメールもしてなかったの、メールって本当すごくしなくって、さすがに当時小力さとみちゃんとあのラジオ一緒にやってる時だったから、マスター頼むから私のためにメールを始めてって言われて、でメール始めたっていうぐらい、でいざ始めてみたら、あそうかこれだったら相手の時間をね使わなくていいから、あそういう意味では優しいなこれは、と思って、あの対応はしてますけど今ね、だけど、やっぱり書くときは細心の注意を払ってね書かないといけないし、
ぜひぜひ、
だ例えば僕ら毎月トークライブをやってるんですけど、トークライブの時もやっぱりこう悪口とかそういうのは一切あの、ただ事実としてこういうことがあったということはね報告することはあるんですけれども、あと皆さん気をつけましょうっていうのはね、あの被害に遭わないようにとかそういうのはあったりしますけど、でもやっぱりこう悪い話聞いてあんまり誰も幸せにならないから、誰も幸せにならないことはねしてもしょうがないと思うし、やっぱりどうせ幸せになることっていうのはないから、楽しい話なのね、面白い話、楽しい話、腹抱えて笑える話とかをまあだからラジオもそうで、この番組もそうですけど、あのまあトークライブとかでもなんかやっていこうかなって、まあずっとこうね今日までなんとかかじりついてきてますけどみたいな、あのレイナちゃんなんかあります、この今の、いいなこの時代、もう全然またジェネレーションが違うから、だから逆にもうね、レナちゃんの時代なんか最初からも携帯電話もあったでしょ、だって
まあでもそうですね、もうつ、ね、いた時にはもう持ってましたけど、
ね持ってたんだ、
持ってたけどやっぱりでもスマホになってからより便利だなとは思いました、今まで、まあ、そのなんか電子機器の話になっちゃいますけど、メールをパソコンを開かなきゃいけなかったメールをスマホですぐに見ることができるとか、なんかその地図の情報とか電車の情報とかすぐ見れるのはいいんですけど、まあ、なんか慣れすぎちゃって、あのそれがないと自分が行動できないとか、
依存しちゃうところもあるかもしれない、
そうですね、だから今まではちゃんとこう念入りに調べてから電車に乗って地図持ってスタジオ行ってっていう風にしなきゃいけなかったのを、まあ、前の日にチェックすればいいやみたいな、なんかそういう準備不足になっていく自分は怖いなと思います、だからそういうのはちょっと気をつけたいって思います、なんかちょっとすぐ調べればいいやみたいにならないようにしたいなとは思いますけど、
ね、だからさ、まあ、要は支配されないようにということですかね、やっぱり人として何かこう、やっぱり一本芯の通ってるね、もう根性を座らせておかなきゃいけないんで、やっぱり崖から飛び降りても大丈夫よって、もう一本半は倒立するわよっていうね、やっぱそういう根性でね、もう俺らやっぱ昭和の人間はあの根性論だから、
昭和といえばなんか昔のテレビを今になってたくさん見れるのはいい時代だなって、
そうだね、結構やってるからね、
CS とかに入ったらもう昔やってたドラマを見れたりとか、マスターとか皆さんが話してるのも見ることができるっていうのは嬉しいなって、
ね、選択肢も広がったし、なんでしょうね、こう必死になってその時見なくても、撮ってくれるようになった、
そうなんだ、ね、
時間で
それもありますね、
必死になって帰っても銀河鉄道スリーナインを見るためにもう本当もう何度も、ね、ライブでも言うんで、第1話の時に友達ん家に、ね、泊まりに行くっていうんで、その本当にその子のうちの玄関で時報ポッポッポッポーって来て、初めて行くうちなのに、そのままあのお邪魔しますってリビングに行ってパチッとつけて、でそしたら同時にポーッシュッシュッシュッシュッパッパッパラッパッパッパっていう、もう銀河鉄道水内大地は忘れられませんけど、そのぐらい必死にやってやっぱり見ないとね、 こうもう次はないから、まあ、再放送がねあるとしてもいつあるかわからないし、ね、今ああ見逃したけど撮ってあるからまあいいよ空いてる時に行って見ねえんだよな撮るとこれ録画するとなかなか見ないんだよね。溜まっちゃうんだよね。だけど本当にそんな、まあ、今日は本当おみちゃんにねいろんな話からまあそんなね、うん、あのこう禁断のお話まで今日は伺いました。そうなんだ、そんな才能っていうかすごいな、ね、だからそういうじゃでも催眠術じゃないけどそういう、ね、
あ催眠、うん、でも私催眠の、うん、あのヒプノセラピーの免許を持ってるので、
は
あ、
ヒプノセラピー
催眠療法士
で催眠術でこう療法
する、あ術と言われちゃったんですけど、うんうん、要はあの心理カウンセラーですね、はいはい、あの催眠というかもう本当にあのちょっとふわっとしたところの暗示と、うん、あのそういう声のものを使って、うん、あのちょっと癖直しじゃないんですけど、
すごい、
なんかこう思い癖とかあるじゃないですか、なんかこうどうしてもネガティブに考えちゃうとか、そういうのをなんかこう
心理カウンセラーみたいな、
あそうですそうです、それの処方の一つに催眠療法と言われる、うん、
術だと聞いたことあるけど見たことないん
で
ね、
術だとこうなんか、うん、はいとか言って
ちょっとインチキさえね、ちょっとインチキさえね、3、2、1なんて昔よく言った
けど、ショーですね、術になっちゃうとショーだけど、 あの手法を使った療法というのがあって、はい、まあ、それをもうやって、う
ん、あら
いろんなことしてるんですね。
でも声使うから、まあ、レッスンにはなるあと誰かとこれラポールって言うんですけど、誰かと共感するっていう、
魂をこう通
じて
通り合わせるみたいな、
お芝居って共感じゃないですか。
あ、お芝居はまさにね、
それができ、そのレッスンにもなるので、
うん、もうりちゃんがもうずっと好きですっていうような、うん、まあ、今日の共感だからね、
うん、そうそうそう、
ね、なことで催眠とか言うから、なんか目を見たらなんかあのね、目がピカッと光るのかなみたいな、うん、目がキラーッと光ってうーって
不思議な話になっちゃう。
それサンダーバードのフットだよねサンダーバードの悪役が必ず目がピカーンって光る、まあ、人形だからね、あの目が光るっていうのは子供の時怖かったんだけど、催眠療法、あそういうカウンセラーの資格も持ってんだ。
一応持ってますね。でもそれえいってやってピカーンって見えるようにするのにはそうだな、うん、2時間ぐらいずっと入れまくるんですね、そういう、
あでもできるんだできるんだ、
なんかすごい、
ちょっとなんかこう番組変わってきそうなんで、まあ、そんないろんな顔を持ってるけど、あおみちゃんにいろんな話を伺ってね、いやそんな最後の最後にそんな話まで伺えるとは思いませんでしたけども、でこれからまたいろいろとね、うん、まあ、もちろん声優さんとして大変活躍されてらっしゃいますしね、また島次郎なんかもね、いろいろと
島次郎いろいろ今動いてるので、ね、
うん、はいはい、
あの小さいお子様だけではなく、うん、大人の皆さんもよろしくお願いします、うん、大きいお友達もお願いします、
うん、ね、まあ、長く続いてる番組ですから、うん、ね、懐かしいなと思ってね、たまに見るのもいいと思うし、そうだ、
ね、映画もありますので、
あそうです、
ね、映画あるんだね、はいはいはい、
もう来年になるかな、うん、ともう第5弾になるので、
おいおいおい、
ぜひあのちょっとあの子供さんの初めての、うん、はい、映画館体験というのがテーマになっているので、若干こう薄明かりになる、真っ暗にはしない、
なるほど、怖くないね、
うん、怖くないようにともあるので、
優しいな、そういう発想は優しいね、
あのぜひあの時間もそんなにあの長くないんですね、1時間ぐらい、うん、
まあ、あの
お休みがちょっと間入ったり、
うん、子供飽きない時間
なので、ね、そうそうそう、なので、
あいいね、ちょっとこれあのクイズ優しい犬に送りたいね、しまじろうの映画はあることをしています、なんでしょう、これが優しいんですね、部屋をね、うん、薄暗くして真っ暗にしない、子供が怖くない、優しいって、ね、なりそうな、
なりそう、
あちょっと応募しようかな何質に応募しようとしてんの、はい、そんなおみちゃんでございますけれども、はい、最近なんか他にいろいろやってらっしゃることとかってあるんですか、
う
ん、
あ実はですね、うん、まあ、トリッピーというしまじろうでやって一緒にやってるですね、おいおい、山崎たくみさんとですね、
たくみちゃん仲良しよ、
あのスタジオニョッキというですね、うん、学校をやっております。
学校やってるんだ、うん、あら、
まあ、私はあの宣伝隊長なので、や実質山崎たくみが頑張ってます。
あキャイン天野くんみたいな顔して頑張ってるどんななんですか、そのスタジオニョッキというのは。
あの本当にもうプロの方も含めて、うん、あの初めての方も含めてですね、うん、あのまあ、レッスンをして、はい、あのやってみたい方はまあ週に1回もありだし、うん、あの各先生がいらっしゃってレッスンをするっていう感じです、うん、ワークショップみたいな感じです。
はいはいはい、うん、なるほどね、うんうんうん、あでもこうそういうほら入会金とかお高いんじゃないんですか。
実は入会金なしだったりとかもするんですね。
これ
なん
かちょぼちょぼちょぼって言うよ。入会金無料？1時間800円。違う違う違う違う。
800円なしだった
ね。なしね。 入所金なしでいいんですか？
入所金ね、うん、私聞いたことないですね。
そうなんだ。
行きたいですって言ってアクセスというかこう、
あ、ま、あのオーディションみたいな状態でさせていただいて、
オーディションありますよね。
オーディションさせていただいて、
予知試験までありますかね。
あるかな、どうだろうな。
予知審査まで、うん、
ホームページがあるんですけど、はいはい、そこで、
じゃあ今のこのね、おみちゃんところの、はい、ここ、はい、そこをクリックすれば、
そうそう、
のステージ、このスタジオニョッキに、はい、ニョッキといけると思いますので。
スタジオニョッキっていうののホームページを、う
ん、はいはい、たどり着きますよ。
クリックしてもらえ
る、はい、クリックします、大丈夫ですよ。はい。ということで、ほんといろいろやってますね。
ね、なんでかこういろいろ混ぜてもらえるようになってます。
ああ、いいよ、スタジオニョッキ、うん。俺も入れてもらおうかな。フリーだし、
いや先生じゃん。
むしろ先生、そうですよね。
よろしくお願いします。じゃあ最後にですね、うん、この番組を聞いてる、皆さんにですね、はい、メッセージなどいただけたらお願いいたします、
は
い。
今日ですね、大野さんと、皆さんと本当に一緒にお話できてとってもとっても楽しかったです、これからも南海頑張っていきたいと思いますので、ぜひぜひ応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。というわけで今回のゲストは南海さんでした。
ありがとうございます。
はい、ということで、うん、あ、そこちょっとあの催眠の話もっとちょっとこう
ちょっと別で掘り下げたくなっちゃいますよね。
掘り下げたいな、掘り下げたいな。、うん、はい、ということでね、今日こうやっていっぱいいろいろ喋っていただきました南海さんのですね、うん、はい、なんとサイン色紙を3名様にですね、プレゼントしたいと思いますので、はい、番組の方にですね、はい、今日の感想とか、ね、あとおみちゃんのメッセージとかあったらあれも届けますので、送っていただければと思います、うん、はい、ということで、今年最後ですか。早いですね、1年ね。まあ、また来年もね、いろいろな形で、うん、また番組の方もね、突っ走っていきたいと思いますので、はい、あの来年もよろしくお願いしますということで、お相手は私ショッカー大野と
貝原玲奈でした。
せーの、またね、良いお年を。